ののさんのボストン通信26
バーンということですね。
やってきました、1週間のお楽しみでございます。
は
い、
またまた、いろいろな話が聞けそうで、
はい、
ちわき肉踊っております。
おい、アメリカボストン支局、ののさん、そして、
はい、
JOBBB 大阪本局をスカイプで結ぶ、この中継収録26回目に、突入いたしまして、はい、まあもう2016年、今日がもう終わりの放送なんですけど、
最終ですね。
はい、はい、さあ、この12月の暮れ、
はい、
ボストンは一体どんな感じになってるのか、
アメリカで、
そうですね。
何をしてあんのかと。
そういうことです。
いうことです。はい、
というわけで、早速登場していただきましょう。アメリカボストン支局のののさん。
JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ボストン特派員のののさんです。私は今、ボストンから南へ下って、フロリダ州、マデイラビーチという場所にいます。なぜビーチにいるのかというとですね、ボストンは、マイナス10何度という日があって、雪が降ったりですね、非常に寒い今時期なんですけれども、今日は2016年12月25日、クリスマスの午後3時44分。海岸沿いにいます。マデイラビーチはメキシコ湾に面しているフロリダ州の左側の海岸沿いなので、内海でですね、波が非常に穏やかで、ボストンは非常に寒いんですけれども、フロリダ州は、20度じゃなくて30度前後ですね。ということで、まあほとんど夏という感じで、海にですね、水着を着た人たちが何人か入っています。ビーチ全体に見渡してざっと300人ぐらいいますか。砂浜で、日光浴というか、日焼けをしている人もいれば、テントを張って、家族と団らんしている人もいれば、今空はカモメが飛んでおりますね。で、海岸沿いにマンションというか あるんですけれども、まあ、沖縄で見るような黄色とかオレンジとか青とかいうですね、非常にカラフルな建物、5階建て、高くても5階建てぐらいの建物が並んでいます。今目の前からビキニの女性たちが、金髪の女性たちがサングラスをして、スマホ片手に、歩きスマホですね、海岸の歩きスマホをしながら歩いています。ちょっと変な目で見られました、一人で喋ってるので。
ああ、そうか。
ということで、今日はフロリダ特派員というか、フロリダ通信局を開設して、ボラボラをしたいと思います。よろしくお願いします。
これは嬉しい、
まあ、というような、ちょっといつもと違うオープニングになったんですけど、
はいはい、
あと今のフェイスブックのメッセージで送っていただいた音声を皆さんに聞いていただきまして、今実はののさんは
実は
フロリダにいてはるということで、ボストンではなくフロリダ特派員ののさん、
はい、こんばんは。
やったー。
こちら12月の26日の午後10時19分、私はフロリダの、
はい、
フロリダシティというところにおります。
はい、わかりました。
じゃあ皆さん、フロリダって、
ものすごいね、これ。
知ってる？どこにあるか。
そら知ってますわね。なぜ僕はその古い地図帳を持ち出しましてね、今、フロリダ半島が2ページぐらいにわたって、ガバッとある大きな地図帳なんですけども、
はい、
ここに野呂さんのいてはるところが、バーンって出てました。
いや、野呂さん、またなんでそんな常夏の半島に行ってはるんですか。羨ましいですよ。
いや、ですね、はい、いろいろ来た理由はあるんですけれども、全般的な話をしますと、ボストンの方、うん、まあ、ボストン寒いって話を何週間にわたって、
はい、
お話をさせていただいたと思うんですけれども、うん、今日もボストンの気温をですね、
うん、
日中 iPhone で調べるとマイナス何度に、まあ、朝方なっていて、昼間には2度とか3度とかなので、こちらの今いるフロリダの暖かさですね、25、まあ、6度ぐらいでしたけども、今日は、
はいはいはい、
全く違いますよね。
いや、もうね、
ボストンの多くの人が、うん、冬にですね、悲観ですね。日本は避暑地っていうのがよく言葉としてあると思うんですけども、
はい、
避ける暑い、場所で、土地で、避暑地というのがあると思いますけど、それの逆ですね。
はい、
寒いので、ボストンが。寒すぎるので、その寒すぎるところから、
はい、
これ南側にですね、鳥のように飛んでくるので、うん、スノーバードっていう言葉でこっちで言うらしいんですけども。
面白いですね、スノーバード。
雪が降るのと同時に、寒さを避けるように、避寒地のフロリダに南下すると。大体ボストンから飛行機で3時間半ぐらいかけて、たどり着きました。
そうですか。
で、私だけではなくて、
はい、
他のハーバードの私の知り合いも、
うん、
同じ時期にですね、明日また来る 知り合いも一人いますし、うん、私が入る、前に来ていて、ちょうど入れ替わりのようにボストンに戻った人もいますし、
あ、なんと、
それから、私があの家で購読している地元の新聞のボストングローブですね。うん、
はいはい、
あ、ボストングローブはあの私がこの留守中、購読を止めるということを作業するんですけれども、
うんうん、
まあ、私はあの点々としてるのでしなかったんですが、うん、フロリダデリバリーというサービスがこの時期だけありまして、
面白い、
時期だけ要はそのフロリダにたくさんのボストンの人が行くことを見越して、はい、ボストングローブのサービスとしてですね、自宅のボストンの自宅に宅配してたやつを止めるだけじゃなくて、
はい、
例えばフロリダの滞在先のホテルにですね指定すると、そこに紙の新聞を配達してくれると。
やった、
毎朝
こっつサービスやらしね。
はい、だからそれの、うん、まあ新聞の宅配からも、まあ、別にそれはフロリダ以外の場所ではやってないんですね、そのボストングローブの宅配に。
おお、
はい、この時期だけなんですけど、フロリダデリバリーっていうやつなんですけど、それから分かるように、いかにそのボストンの人が大勢この時期にフロリダに来ているのかと、うん、でまあその中の一人として私も今回フロリダに今おります。
なるほど、よく分かりました。
野野さんの音声にあったね、波の音、
うん、
はい、
ビキニの女性、
はい、
見たい、歩きスマホも見たい。
さすがに真夏ではないので、うん、あの全員が全員海に入ってパジャパジャしているような状況ではないんですけども、とは言っても、まあ、ちょっとだからひんやりしたあの海の水温だったんですけれども、まあ、あの子供を中心にあの入っているっていう感じで、
あ、そうです、
まあ、でもあの海だけじゃなくても街中の人は、
はい、
私がボストンに来て間もない頃に見た半パン半袖サンダルの人たちばっかりですね、今。
なんとなぁ、そうです。なんかね、日本もあの安倍さんが今ハワイ行ってるとか言うてますけども、
うん、はい、パールハーバーの、
ねえ、
75周年ということで、はい、
なんか野野さんと安倍さんとシンクロしてますね、あったかいとこ行くっていうんで。関係ないか。
いやけどやっぱり人間の本能で寒い時はあったかいとこ行きたなりますよね。
そ
り
ゃそうです。
それも当然やと思いますわ。
しかしそのボストン人がね、大量に移動して新聞までサービスするっていうことは、これそのフロリダとボストンっていうのはこう相性がいいというのか、そういう場所なんですよね。
いや、飛行機で
3時間半ですね。そうですね。まあ、ボストンは東海岸にあって、まあ、フロリダも、まあ、こう、南下していてですね、キューバの手前ぐらいのところの州なんですけども、
はいはい、
まあ、近さと暖かさですね、うん、あの近い場所で言えばニューヨークとかワシントンとかも南に下ったらあるんですけれども、
うん、
そこは、まあ、同じく寒いので、
うん、
そうじゃなくて、この、まあ、熱帯のエリアに当たる、冬場でも暖かいですね、クリスマスでも半袖半パンで過ごせる、まあ、フロリダに、はい、あの行く方が当然おられる。
野野さん、今ね、日本にいるリスナーさんは怒ってますよ。そんなええとこを俺らも連れて行けや言うてね。
まあ、膝の傷はどうなってん、だんだん痛い痛い言うとったのに歩いとるやんかいということですよね。
いや、膝の痛みどこに行ったっていう感じですよね、確かに、ね、うんうん、こちらでも相変わらずあのレッドソックスのですね、あの帽子、はい、キャップですね、野球帽。
あ、いつもボストンで。
しばらくボストンでは寒いので、
うん、はい、
あのニット帽をですね、かぶっていた、毛糸のニット帽をかぶっていたので、
うん、
あの、夏場にかぶっていたこの野球帽を置いてたんで、かぶってなかったんですけども、久しぶりにこれいるだろうと思って持ってきてかぶってると、先ほど申しましたように、ボストンの方大勢おられるんで、はい、この B のマークの入った帽子をかぶった人がたくさん出会ってですね、お、君もボストンから来たんかみたいな感じで、あの、ちょっと親近感を、妙な親近感を起こしました。
もうその雰囲気よくわかります、話聞いてましたね、ドキドキしますが。
で、ノンさん、今ね、後ろでなんか音してるんですけど、はい、どういう状況で僕らと通信してるんですか。
あ、そうですね、今も夜なので、
はい、
ホテルというか、モーテルですね。
はい、モーテル、
モーテルっていうのはですね、日本でいうとどういう感じなんですかね、ちょっと、まあ、簡易な、安いホテルですね。
うん、モーターホテルでモーテルですかね。
はい、だから、そうですね。
はい、
車で、
はい、
そのまま駐車場が必ずもあの結構ちゃんとありまして、
はい、
高速とかのこの幹線道路から、の出口から降りてすぐぐらいのところに あるような位置なんですね。で、そこで車で入ってきて、
うん、
車を止めて、
うん、
ホテルだったらあのフロントがあって中側にですね、うん、あの部屋というのはロビーから廊下の内側にですね、
うん、
あの扉があると思うんですけど、うん、モーテルは基本的には外側にですね、
うん、
手すり側の外に向かって扉がもう全部ある。
まあ、なんか家みたいなもんですよね。アパートみたいなもんですよね、雰囲気、ね。
はい、アパート、まあそれも2階建てぐらいの、大体2階建てぐらい。
要はアメリカの映画出てきますね、そういうのね。
はい。
はい。
だから宿泊料がちょっと安いんですね。
あ、結構ですね。僕なんかそのモーテルと聞いたらね、
はい、
なんかこの辺の茨城とかにあるアベックホテルかいなと思ったんですよ。
名神のイン
ター、そうそう、あそこにあってちょっと置いたところに入り口があって、のれんみたいなのが下がっとって、そこへスーッと車が入っていくという、野々さんも何しとんがんでしてるんで行っとんのと思ってたんですが、
いやけどそういうこともあるんちゃいます、そういう雰囲気の
用途はね、いろいろ、
だってインターの外にあるよ、うん、
ただそのアラビアのお城みたいな建物ではないわけや。
うん、外観はあのもちろん高級ホテルというか普通のホテルよりはもうザッとしてますね。あの、はい、イメージで言うとファミレスの、
うん、
でっかい看板ありますよね。こう電気が中から入ってるような、
はいはい
はい、ああいうような感じのロゴでホテルの名前がバン、まあ、モーテルの名前がバンとあって、まあ、遠くから見ても あそこに、モーテルあるなと。で、私は今回予約してきてるんですけども、もし予約してなくても、
はい、
空いてる部屋ありますかと、こう降りていって言えるような感じでこう見せております。ただそのラブホテルみたいな感じではないですね。
あ、まあ、
普
通
の、うん、まあちょっとビジネスホテルのちょっともうマンションみたいな感じで、
ね、野々さん一泊いくらぐらいするんですか。
何ですか。
一泊いくらするんですか。
ね、これ時期によってすごく値段の変動があって
面白いな、
うん、
あと場所によっても違うんですね。で、うん、今はもう年末に近づいて、まあ、クリスマスのシーズンで年末に近づいてちょっと値段が上がっていて、
はい、
今日私が泊まっているこのフロリダシティの、
はい、
ホテルは、ね、120ドルぐらいですね。
結構高いですね。
そうです
か。これはね結構高いんですよ。で、初期の頃に、
はい、
あの初期というかこの旅の最初の頃に泊まったホテルは、
はい、
40ドルぐらい。
お、3倍、3分の1。
はい。
という。
これはかなり安いです、40ドル
で。野々さん、結構長いこと今回、フロリダ半島をおろおろしてはるんですね。
すいません、リスナーの皆さん、本当に。19日からなんで、今は、だいたい1週間近く、もう経ってますね、はい。
そうですか、それ
。いや、あの、先週、サプライズあるって言ってたから、僕なんかまたヨーロッパでも行くんかなと思ってたんですが、まさか国内やとは。
そうなんですよ。これね、あの、ブログもね、あの、わ、はい、からないように更新してるんです
けど。いや、僕、ブログあえて見なかったんですよ。
あ、まあ、我々は見てないよね。
あえて見なかったんですよ、この1週間。
う
ん、
当てもしたんや。
ブログ見てもわからないですね。今、一応わからないように書いてます。
あ、皆さん、ノーさんのブログ。
あんまり、その旅日記みたいにしてないんですね。はい、今は単純に、
はい、
あの、スーパーの紹介とか、
あ、
まあ見た、その部分のスポットの話しかしてないので、地名が出てこないので、
なるほど、
見てもわからないですね。
なるほど。
はい、これはもう収録がこの終わって、
はい、
放送される時に、
はい、
あの、この旅の日記を始めるので、
はい、
まだ、またあと数日かからないつもりで
いい。すみません、気づけてもらいました。
あの、野々さん、僕ら3人で、野々さんどこ行ったか当てようやってい
う
ので、
当てようとしたんですよ。
唯一当たった人がいるんですよ。誰と思います。
あ、今すいません。ちょっと聞こえにくかったんですけども。
3人の、僕ら3人、ふみお、よっちゃん、てっぺの3人で、ののさんの滞在先を当てるというゲームをしてね、実は一人だけ当たった人がいるんですよ。
ズバリ当たった、ね。
していただいてたんですね。
はい。
で、それで。
当たった人がよっちゃんです。
それは素晴らしいですね。
はい。まあ、すごかった
。僕はヨーロッパ。で、ふみおくんは西海岸。
西海岸、僕はね、シリコンバレーがね。
そうそう。
あの辺か
な。なるほど。それちなみに、その、よっちゃんが当てられたのは、どういう、こう、予測のもとで。
いや、やっぱり、悲観ちゃいますか、
うん、
悲観。
うん。それはさ、あったかいとこ行きたい。本人の気持ちだと思うよね。う
ん、ああ、よっちゃんもフロリダ行きたかった。
まあ、ハワイとかな、行きたいんじゃ、よう言うとるもん、ハワイ行ったことない言うて。あんたなんか。
なるほど。
あんたなんか行った
ことない。ちなみに、あの、はい、今はですね、あの、はい、西海、西海岸はやっぱり同じく冬なので、はい、もちろんその東海岸の寒さに比べれば、
はい、
年中割と空が抜けるような青で、
うん、
あの東海岸のような寒さはないんですけど、とは言ってもやっぱりあの同じような高さにあるのでですね、
うん、
寒いと、まあ、地図上の高さですね。
あ、なるほど、わかりました。緯度違
って、ね、寒いと。
あ、ということは西海岸にいても それ、はい、そんなに悲観にはならないということですか、
うん、まあ、天気はいいけども、
そうですね、
寒さは、
はい、天気は良くて過ごしやすくて、うん、その雪が降ったりとかっていうことはないんですけれども、
うん、
あの半袖半端で過ごすにはちょっと寒いということと聞いてますね、はい、
なるほど。
なのであんまりそのボストンから西海岸、しかも遠いですから、アイスランドより遠いですから。
なるほど、なるほど。すいません、僕はもうちょっとね、ももさん、ののさんやから、ね、
そうで、もう これふみおさん外れですね、それは。
すいません、なんかちょっと知的好奇心でね、向こう行ってなんかいろいろ探りに行かはったなと思ったんですけど、そういうようなことはなかったわけや。うん、よっちゃん、ね、よっちゃんの方の感覚は勝ちましたね。てっぺやも全く間違ってました。
いや、まあアイスランド行ったから今度はと思って。
もう行かんわい、アイスランド行った、ヨーロッパ行ったんやからあの人は。
いや、あのこれね、そのまあなんかハワイみたいなとこ行って、そのまあ遊びに、ただぬくぬくと遊びに行っとんやんじゃないかっていう話もある。まあそういうふうにも、まあ半分ぐらいそういうとこあるんですけども、いや一方でやっぱりそのね、ボストンの人たちが実際そういうふうに動くっていうのが実、こう来たらどんな感じなのかなという、この時期にですね、いうのは一番だ、あの主眼でありましたね。
はい、まあボストン特派員ですから、
野呂さんもね、今その話聞いてね、野呂さんがボストンからこう移動したという気持ちがですね、はい、いっぺんに分かりましたよ。やっぱこれはやっぱりなんか探求しながら行ってるんやなというボストンの人のことっていうんですか、それでまあそのいわゆる陥落とかね、ビギリンとかそんなんだけで行ったんじゃないなということはよく理解できます。まあ、
最初のねレポート聞いてたらもう陥落ばっかりやなっていうのは、
波の音なんか波の音なんかしゃくみさだったな、
ね、なんかそれをこう 思わせるようなね、
ちょっと ね
意図的なものを感じましたけど、
しかし本当は違ったと、
そういうことですね、
そういうことですね、はい、よう分かりました。
で、野呂さん今どこにいるんでしたっけ。
私はですね、今そのフロリダの右下の方にあります、はい、その右下でマイアミが結構有名な都市であると思います
。ごついですね、マイアミ、はい、
マイアミからさらにちょっと西、すみません、南側に行ったところのフロリダシティという、はい、まあ、首都ではないんですけど、フロリダシティ、そのままシティですね、CITY というフロリダシティという場所におります。
はい、はい、これちゃんと地図に載っております。おられるところもこれつかみました。はい、はい、
でこれ宿泊地としては3カ所目なんですけど、
はい、3カ所目でした
ね。割と点々としてまして、はい、まあ、ボストンから、ね、行かれる方でもその本当の悲観目的で行かれる方は、
はい、
あの1つのホテルとかで割とホテルにプールがついてるので、このモーテルについてるんですけど、プールが、
すごい、
そんな A プールじゃないんですけど、一応プールついてるんです
よ。
見た目上の問題だと思うんですけど、そういう悲観の目的で行かれる方っていうのは、はい、一つのホテルに滞在されて、そこで長くかなりおられるっていう方がパターンとしては多いんですけど、それはちょっと私の性に合わないので、
まあ、結構移動されますもんね、野呂さんはね、本当に、
はい、
もう
やっぱりいろんなとこ見ときたいというのか、
まあ、やっぱ1年限定っていうのがあります
もんね。
私ね、休むんやったら家で休んでる方が気楽なんで、
それ一番
いいわざわざね、そのなんかリゾート地に行って、ゆっくりしてる人はあんまりちょっとね、うん、その人自体が否定するつもりじゃないですけど、そういうのは僕はしないっていうことです。
はいはいはいはい。まあ、その気持ちも非常によくわかります。僕もまあ、どっちか言ったらそちらのタイプの方に入るかもわかりませんけどね。まあ、そんなんで、ほっと、まあ、フロリダをつかみたいということで、3カ所をですね、点々としながら、
ね、
動いてはったということですよね。
はい、最初は、だからオーランドですよね、ということは。
はい、最初はフロリダからオーランド、
ボストンから
という、真ん中ぐらいのところなんですけども、そのフロリダ州ですね。
はい、はい、
はい。はい、ここは何かご存知ですか、はい、オーランド。
してます、してます、してます、してます、してます、してます。一番有名なのしてますよ。ディズニーランド、はい、ディズニーランド。
そうなんですよ。
はい、これ有名ですよ。
これちなみに、はい、名前は、ディズニーランドっていうのは東京 の名前なんですけど、ここはね、ウォルト・ディズニー・ワールドです。
おお、ちょっとワールドですか。
はい。
はい。WDW ってよく略されてるんです
よ。WDW。ウォルト・ディズニー・ワールド。
はい。ディズニーを作った人が、このウォルト・ディズニーですよね。
はい。なんかよう出てくるおっちゃんですよね。足組んで
おっちゃん、ミッキーと手繋いでる人です、ね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。顔覚えてますよ、あの人。はい。
はい。
みんな知ってる。
その人が、もともとその、アニメのミッキーマウスのアニメをこう作ってですね、自分のそのテーマパークみたいなのを作ったのが1955年にカリフォルニアに最初作ったんですよ。
そこ行ったことあるね、僕は。
そこに文雄さん行かれたことある。
一回だけね、観光旅行に行ってですね。
何しに行った
ん。何しに行ったって、俺することなかったから、ぼやーんとしとったら行列もおもろないし、なんやと思ってたんですけども、行ったこと行きました。
で、そこで一応その最初 の,、はいはい、彼 の, そのウォルトさんのです、ね、夢だったそのテーマパークを誕生させて、その誕生から15年後の、
は
あ、1970年ですね。
あ、なるほど、はあ、
はい、70年に今度はその彼 の, そのもっと、
はい、
その理想郷というか、
はいはい。
もっと大規模な、ものを作りたい。
なるほど。
はい。いうことで、このフロリダのオーランド、非常に広大な、フロリダってすごい本当に広大なところがあるんですけども、
はい、はい。
で、非常にあったかいと。
なるほど。年
中あったかいと。そういうところに、4つですね。
あ
4つのテーマパークを、まあ、中心に、そのエンターテインメントの、まあ、スポットを作ったと。
かなり規模大きいんですね、話聞いてました。
はい。だから、今東京にディズニーランドとディズニーシーって2つ併設してあると思うんですけども。
はいはい。
あ、もしもし。
はい、もしもし、聞いてます。ちゃんと聞いてます。
はい、はい。東京にはディズニーランドの後にディズニーシーというのがあって、2つテーマパークがありました
。はい、あります。はい。
はい。それのかける2で4つあるんですよ、それが。
おー。
あー。で、しかも規模がでかい、1個1個の。
はい。規模が1個1個でかい。まあ、1個1個の規模はそんなに、普通の、まあ、普通のっておかしいです。まあ、テーマパークなんですけど、それがまあ、
4つ
?4 個。4施設あると。で、全体でそのホテルとかも含めて、大きさがそのね、はい、山手線の 1.5 倍。
あ、山手線、東京の。あ、そうですか。
東京の山手線の 1.5 倍の面積に、その4つのテーマパークを中心とした、その一大アミューズメントエリアがあると。
これはまあ、想像以上に大きいですね。
想像以上に大きい。
お
で、
はい、
まあ好きな方はそこに、まあ長い人で1週間とか、まあ1週間かけても回れないっていうのが、よく、いろんな、旅行のガイドとかに書かれてる。
書いてますか。
キャッチフレーズのように書かれてますね。1週間かけても回れない。
へー、すごいとこやな。
ということは逆に言うと1週間以上ここに滞在する人もいるっていうことですかね。先ほど
おっしゃってたように。好きな人はそうでしょうね。
ホテルをここの近くに取って、
そうですね、はい。
野呂さんはそれはしないんですか？
私は、まあ、あまり多くは言わないですけど、はい、それはちょっとないですね、選択肢としては。
それは僕もないと思うわ。ただ、まあ、ちょっと見とくことはやっぱり見とかんとね、これ
は。そうなんですよ。はい。それ見とかないとダメだなと思ったので、
それは現地ですから。
ここ、テーマパーク4つあるうち2つ行きました。
ああ、行ったんやん。
うん、それ行きますよ。だから、それは、行かんとあきません、これ。
どうでしたか、うん、おもろかった。
そんな話します。
あ、いや、別にいいですよ。どっちでもいいですよ。
いやいや、いいです。
全体的なイメージとしてどうやったんかなと思って。
まずね、その、はい、よく勧められてるのっていうか、まあ、やらしい商売してるんですよ、はっきり言うと。
あ、なるほど。
ウォルトが。
はいはい。
ですね、その、私今、120ドルの、まあ、1万3000円ぐらいの、
はい、
モーテルに泊まってるんですけど、
はいはいはい。
その、オーランドの、
はい。
WDW の近くには、
はい。
まあこういう形のモーテルとかもたくさんあるんですね。
あーはー、オーランドのモーテル、はいはい。
まあ、安く泊まって、はい、そこのテーマパークにアクセスして、遊んでまた安いところに戻ってくると。そういう人も、まあ、たくさんおられる、まあ。
一番経済的なパターン。
安い宿泊料でやっているモーテルもかなり点在してるんですよ、そのあたり。
はいはいはい、
はい。
で、一方で、そのテーマパークっていうのは、その4つのテーマパークそれぞれ開園時間があるんですけど、
ほう。
さっきの通り、そのテーマパークのサイト内にホテルがあるんですよ。
それは東京も一緒ですよね。あります、ちゃんと。
DK のホテルですね。
はい、はい。
はい。で、そこのホテルに泊まると、1時間早く入れたりするんですよ。
はい、なんとまた、せこいですね。
いや、やらしいって言うてあったけど。
まあまあ、僕はせこいという関西弁で行きましたけども。
1時間早く行ける。
はい、1時間早く入れると。で、もちろん、まあ、サイト内にあるんで、アクセスもいいですよね、それは。
そりゃそう
で、シャトルバスもちゃんと出てると
。さっと行けるということですか。
はい。
まあ、そういう商売ですね。まあ、
だから、外から来る人には優しくないということですよね。まあ、その代わり、お金を多く払わんと、やっぱり、サイト内のホテルは泊まれないと。多分そういうこと
やと思う。ということで、はい、まあ、それも一遍やっぱ体験してみようと思って、うんうんうん、日本では僕絶対そんなことやらないんですけど、泊まりました、そこに。中に。
やっぱ好奇心は大事ですから、はい。
で、泊まって、この4つあるうちの最初、マジックキングダムっていう、これ東京ディズニーランドが、はい、マジックキングダムっていうこのフロリダのこれを真似して作ったので、ほぼ東京ディズニーランドと一緒の中身なんですけど。
そうですか。
マジックキングダム。
で、そこに行ったんですよ。そこね、元々の通常のよそから来る人は開園が8時。
はいはい。
普通の人は8時。
はい、午前8時ですね、はい。で、サイト内のホテルに泊まった人は7時から入れるんです
よ。あ、それは1時間の差大きい。
はい、はいはいはい、
はい、で、私は何時に起きたかというと6時に起きて、
はい、
6時20分から満車の そのサイト内のホテルだけに泊まった他の観光客の人たちと一緒にそのサイト内の、バスに、シャトルバスに乗ってですね、それ満車のシャトルバスに6時20分に乗って、はい、そのテーマパークの入り口に6時40分です。20分かかるんですよ、そのホテルから。
広いな。
すごいですね。バスでその、はい、20分かかる。
はい。
はいはい。
で、7時の開演を待って、カウントダウン、まだ薄暗い中でカウントダウン、ミッキーが出てきてですね、カウントダウンをして、わーっとみんなが入っていく。もう、どこから最初、もう早く。もう1時間、その、下界の者たちが入ってくる前に、いかに自分たちが入るかみたいな人たちの、魚群の人の群れの中に紛れながら、回ってきました。
それもノンさんも決めてはったんですか、その、1時間早く行って、これ行くぞみたいな、これ乗ったるで、みたいなあったんですか。
それは、あの、はい、行きのバスで見てましたね。
ああ、なるほど。
なるほど。まあ、こういうことがあんにあったら、自分も体験しとかなあかんな、ということですよね。
どうでしょう、やっぱりその1時間のアドバンテージありました。よかったですか。
1時間のアドバンテージはね、相当ありましたね。あの、7時から入って、10時まで、この3時間の間に、
はい、
7つ乗りました。
お3時間で7つ
?7つ乗ったってい
う、それすごいよ。
やっぱり空いてたからできたんや。
だから最初の1時間が。
3時間で
7つ
乗った。あ、そうか、これは、はい、なるほど。まあ、乗り物乗ったいうことですよね。
で、
ね、う
ん、でここがね、閉園時間がね、夜の0時。
遅っ、
うん、
ということで、結局、はい、私手元でずっと何時に何したって全部メモってたんですけど、
ご苦労さんでした、
私が乗った乗り物とか、いわゆるその何かこう、ゲートを通ってやったものですね、乗り物、はい、まあ、ジェットコースターみたいなものから、はい、ちょっとショーを見たりとかっていうのを含めて、トータルで、
はい、
20
施設に入ったわけですね。
いや20施設に入っても、本当足が棒になるって、こういうことだなと思
いました。ノロさん、膝悪い。
ノロさん、それ、あんたやっぱり無茶しとるわ。娯楽に行っとんちゃうわ、それは。まあ、リサーチみたいな感じや
もん。お前な、メモしながら。
アメリカ人の、ね、生活行動を調べるという、ボストン市民も含めて、これ立派な仕事や、はい、
で、ノロさん、ちなみにそれね、もしかして0時までいてはったんですか？さすがにそれはないでしょ。
0時20分まで言いましたね。もう。出た、0時20分出るって書いてますね。バス、ホテルへって書いてるんで。
ノートに。
あ、そうか、だから20分かかったから。
いや、だから0時まで出て。
24時間、だから要するに次の日になったわけですね。もう次の日に出たわけですよね。
次の日に出たですね。はい。
6時ぐらい起床してるんですよ。
朝、6時に起床して、朝の7時から、テーマパークに入って、夜中の0時ってことは結局これ何時間や
十何時間。
まあまあ、えらい旅で、だんだんなんかそのビギリのお嬢さんでふらっとしてた気分も、
ビギリな。
これ聞いてますと、これは大変なことをしてる。そう思うようになってきました。はい、びっくりした。はい、まずこの、また。
で、これはまだこの日で終わるわけじゃなくて、次の日も。
そうか。
二
つパーク行ってみてはって。
二つ行ってるんで。
はい。マジックなんとか言う
な。マジックと、
もう一個あって。
もう一個はアニマルキングダムっていうところなんですけど。
魔法が来たら今度は動物。
はい、動物、中にね、動物園あるんですよ。
めちゃくちゃやな。
これね、ものすごいね、もうむちゃくちゃなんですけど、動物園と遊園地の融合みたいな、そういうコンセプトのところなんですね。
なんと
で、ゴリラはいるわ、サイはいるわ、
はい、
なんだ、ね、それこそ、
まあ、キリンが、
なんだ、キリンはいたかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、その猿系とかですね、そんなんの、そのサファリみたいなんで、
こう、わかるわかる、
ジープみたいなんですね、こう、乗って、
シマウマの絵
の回るのもあれば、ジェットコースター、はい、なんか、エベレストっていうジェットコースターで、ものすごい高いところまで、ただ落ちるっていうだけの、ジェットコースターもあるっていう、こう、まあ、コンセプトがしっかりしてるのかしっかりしてないのかところなんですけど、
うわ、もうとにかく娯楽一色で動物も使って混ぜ返せるもんですよね。
野野さん、アニマルの方もやっぱりパーク内のサイト内のホテルやったんですか？
そうですね、はい、ここ2泊しましたんで。
ああ、そう、ほんでやっぱり6時に起きて
ここのね、アニマルキングダムは午前9時、
よかった、
かな、
ちょっと遅かったですね、
うん、はい、ちょっと遅かったんで、
はいはいはい、
そんなに早く起きることはなかったです。ただ、 もともとね、はい、帰って寝たのが1時過ぎとかなので、あんまり休めてない。
前の日というか、
初日でね。
初日で使い果たして体力を。
なるほど。で、9時に、はい、まあ、起きてですね、っていうか入ってですね。
入って、はい。で、最初頃も朝一からその、サファリですね。
はい。
まあ、30人ぐらい、その、ジープみたいなのに乗って、動物、人工的な動物、まあ、動物園は全部人工的ですけど、動物園みたいなところを回って、ゴリラをその後見て、その後に、まあ、ライオンキングのこう、舞台みたいなものみたいなですね。
なるほど。
そういうことをやって、結局11、施設回りました、ね、この日は。
あ、これはちょっとまあ、最初の20には及ばなかったにしても、11
はい、ここは動物がいるっていうことも多分関係してるんだと思うんですけども、開園時間がね、その、先ほどのマジックキングダムより短いんですね。
ですね。
7時に閉園するので、9時から入って6時53分って言いました。
ああ、6時、18時53分。
だからまあ、実際に10時間ぐらいしか入れなかったから、まあ、この11施設になったっていうこともあるのかな。
うん、そうですね。はい。
それでも、
もう全然、本当飲まず食わずじゃないですけど、ほとんど、休むことなく、ただひたすら動き回ってます。
フルマラソン走ってるみたいな。
ほいでまた、その、ノロさん、ノート取りながら、例の分厚い。
で、ちょっと iPhone でこう写真撮りながらな。もう変なやつ来たで、みたいな。
はい、あれだけなんかちょっと異常やって。
いや、なんかたまに
ね、ちなみにですね、私ね、これ、
はい。
なんですか、荷物邪魔じゃないですか、こう。
荷物
邪魔。荷物問題はね、ののさん、過去に、はい、いろいろありましたけど、はい、邪魔ですね。
こういう、やっぱり、はい、こうテーマパークで荷物ってすごい邪魔になるんですよね。こう例えばジェットコースターみたいに乗るときも、これ荷物どうするねって言って、はい、物によってはその前かごみたいなのがあったりとか、日本だったらね、その、はいはい、降りるところにこうちょっと乗る前に置いたりとかしますけども、うん、アメリカはそういうのはちょっと文化がないので、
うん、
ロッカーに預けたらいろいろややこしいんですよ。
うん、
はいはい。
で、私がどうして、まあ、それ先に調べてたので、はい、どうしたかというと、
はい、
いつも、この、着てるというか、ペルーで買ったんですね。いろいろポケットがついてるやつありますよね。ジャケットみたいなや
つ。ベストみたいなやつ、
ね。半袖ベストみたいなやつ、
ね。はいはいはい。
釣りする人が着るやつ。
ふみおくんがよう、ね、釣りしに行くんですかって間違えられるやつやな。
お前取材するときラッキーやから、あれずっと、はい、あれで動いてたんですけど、はい。
あれを僕着てたんですよ、ずっと。
もう、嫌やな、そんな、俺、東京ディズニーランドでこの人会ったら嫌やな。
これね、これパッと、一日目にね、それパッと、これ便利だったんですけど、動くのはね、すごい、全く僕手ぶらでそれで、まあ、カメラはね、そこに入れたりしてたんで、手ぶらなんですけど、パッと気づいたんですけど、そんな格好してるのは僕だけでしたね。
いや、もうそれはそうやけど、ノノさんね、考えたらね、やっぱりサファリーで、サファリーですよ、これは。
あ、なるほどな。
ねえ、やっぱりサファリーはそういう格好が本当なんですけども。
そう。そうなんですよ、はい。
だからサファリー行ったら普通やったんですよね。
いやいや、そのサファリーはこんなしてる人ないやん。
そう、ね、二日目のアニマルキングダムの方は、先ほどのようにその動物園があるので、ちょっと待ってしまう。なんかその合わせてきたんかな、みたいな。
あと初日がまあ、異常に際立っとったんですよね。
マジックの方ね。
マジックのみんな
マジックの方はもう明らかに場違いな、なんか。
いわゆる大きなお友達ってやつ。
まあ割とね、その綺麗な格好をしてる人がいましてですね。
あ
で、間で、はい、美女と野獣の、
ミュージカル。
ヒロインというか、ベルっていう、こう。
あ、ベルね。知ってます、知ってます。
お姫様みたいなのがいるんですけども。はい
は
い、
ベル知ってますよ。
うん、こちらの施設の特徴で、そのグリーティングっていうのが、一つのスポットでありまして。
グリーティングね。
グリーティング。
要はそれは、はい、グリーティングですね。
はい。
挨拶なんですけど。
挨拶のことですか。
その、うんうんうん、決められた時間で、まあ、並んでですね、
はい、
その施設に入ると、
はい、
そこの、テーマの、例えば美女と野獣だったらそのベルっていうそのフィアンセの人と会えるんですよ。
あーあー、なるほど。
で、例えばある場所だったらミッキーがずっといて、ミッキーと一緒に写真が撮れると。
は
い、
ああ、
これはもう嬉しいわね、はい、ファンの人は。はい。
これはまあ、すごい好きな人は嬉しいと思うんですけど、まあ僕は、その美女と野獣はまあまあ好きなので、ちょっとベルにちょっと会ってみるかなと思って行ったんですね。
はい、どうでした、ベル。
そしたら、その一緒に入った人たち、まあ、たくさんお子さんの方がおられたんですけど、みんなそのベルと一緒に写真を撮るので、
はい、
もちろんそのベルの部屋っていうしつらえなので、すごくこう、調度品がですね、こう、きらびやか、
銀
色のゴールのですね、
はいはい、
調度品があったり、絵画があったりとかっていう、はい、その部屋の中も雰囲気がすごくいい、絨毯も、 カーテンもすごい雰囲
気の、フェスティバルホールみたいな。
なんかピンク、
ベルがすごいドレスで出てくるんですね。
うわー、よかったですね。
ののさんが、
それで、はい、結婚式の、お色直しして出てきたカラードレスみたいなやつですね。
はいはい、そこへその、例のベスト、汚いベストの、前は
そうそうそう。
これは、それで、本人が言うでしょう。
一緒に撮影したい子供たちは、みんな本当にドレスみたいなものを着てですね、それで一緒に写真撮ったりしてるんですけど、僕一人だけ、その釣り具のベストみたいな着たい、おっさんが一人
もう絶対痛いやつ
だよ。極めて場違いな感じ。
絶対痛い人です。
ポケットがいっぱいついて何が入ってるわからんような。
そうそうそう。
で、靴はまあな、ちょっとあんまり大きな靴や。あ、それアメリカ人
ミッキーマウスは靴でかいからな。
まあまあ、ここもね。で、ちょっと異常でしたね、それ。
いやー、ほんと、
ね、本人が言うはる前に言うてしもたんですけども。
もしもし。
もしもし、聞こえてますか？
いや、これね、本当に支局員魂。
今ちょっと聞こえにくかったですけど、まだ聞こえ出します。
支局員魂ですよ。僕でもここまでしないですから。
いやー、これ、魂が入って
る。嫌ですもん、だってベスト着て、ディズニーランド行くの。
まあ、僕ならしたかもしれんけどね。まあ、そのお姫さんもびっくりしたんでしょうね。これ何やろうと思って、この異物。
これ大丈夫この人みたいな。そういうショット大丈夫みたいな。
野呂さん。
いろいろね、こう、シンデレラ城とかをバックに写真とか撮ったりしたんですけど、はい、後で写真見て、これベスト脱げやよかったって、すごい反省しました、
ね。ほんまね、それ写真撮るときだけでも脱いだらね、記録として残りますから。いや
いや、まあちょっと、ショックやったら
ね、お姫さん。ただ野呂さん、やっぱり良かったでしょ、ベストは。
ベスト、これはね、なかなか手放せないというか、もうずっと着ようかなと思うぐらい便利ですね、本当に。
だから、ボストンでもベスト着ましょうよ、野呂さん。ボストンでもベスト。日本でもベスト。
あれはどうしましょうかね。高校の時に担任の2年、高校2年3年の時の担任の先生がずっとこれ着てたんですよ。
いやいや、僕その人の気持ちは分かる。
で、その先生は夏用と冬用のがあって、夏用は背中がメッシュになってる。
ああ、分かる分かる分かる。いや、何がおかしい。俺もそれ持っとるわ、ちゃんと。
いや、あれね、誰もが一度は通る道なんですよ、ベストって。僕も、やっぱりこう取材するときに、両手開かへんからって、ベスト一回選んだことあるんですけど、うんうん、やっぱりね、場違い感すごいんですよね。
ののさん。ののさん。
はい。
ベストといえばね、うん、話はちょっと変わりますけども、ダイエーを作ったね、中内さんっておられたでしょ？
はい。
人がね、両手が使えるということで、まあ、社長室でもベスト着とったっていう噂もあるんです。
あ、
一番楽やということでしたね。まあ、僕はそれで来たわけやないんやけどね。うん、はい、ますますテレビの音が大きくなってき
た。野呂さん、だからテレビの音やたらでかいですけど、大丈夫ですか？
あ、すいません、ちょっとすいません、聞こえないですよ。申し訳ないです。
いや、ね、テレビの音がめっちゃでかいんですけど。
あ、いや、地上だった、地上だった。
はい、テレビですか？
テレビの音、それテレビの音じゃないの？それ誰か横で喋ってるんですか？
テレビやろ。
テレビじゃなくてね、談話室みたいな喋ってる人がいますね、今ホテルの。
いやいや、そうです
ね。じゃあ大丈夫です。
わかりました。
じゃあ野呂さん、まあ、それで無事ベストを着て、はい、
グリーティングの、
はい、グリーティングも終えて、
行ったりとか。で、まあそのディズニーのね、その2つの施設の中身がどうやっていうのは、これ自体はもうあんまりね、そもそも私自身のこの関心もそこまで向いてないんで、この、ここで何を僕が感じたのかっていうか、発見をぜひちょっとシェアさせていただきたい
な。あ、それお願いします。
これここしか聞けませんよ。
聞きたいですよ。メモ取りますから。
私がね、まず一番最初にすごく驚いたのは、アミューズメントパークのこの IT 化ですね。
ああ、そうですか。
IT 化。
よくわからんな。はい。
どういうこと？
はい。で、ちょっと順を追って説明させていただきますと、一つは、まず、マジックバンドというですね、時計みたいな、ね、時計というか、最近、いろんな健康ヘルスメーターみたいなので、腕に巻く腕時計型のものがありますね。
はい。知ってます、
はい、で、腕時計みたいなので、マジックバンドというのが、うん、この4施設共通、まあ、4施設だけじゃなくて、そのホテルでも使えるんですけど、最初にそれを登録するんですね。
へぇ、
はい、はい。で、これはもう、クレジットカードとリンクさせてですね、最初に。
お
で、ホテルの、そのサイト内のホテルですね、ディズニーの。サイト内のホテルの、いわゆる鍵。
おぉ、はい。鍵。
ドアもこれで開くし、
お
それからもう、すべてのサイト内の食べ物、お土産。
はい。
はい、
そういうものも全部これで決済をする。
あ、
はい。それから、いろんなところでスポットで、有料でカメラ、写真を撮ってくれる人がいるんですけども、
はい、
写真を撮ってもらって、その場でプリントアウトするんじゃなくてですね、
はい、
このマジックバンドをその人が持ってる端末にかざしたり、
はあ、
そうすると紐付けられて、自分のスマホのサイトに上がってくるんですよ、写真が。
あー、なるほど。
ちょっと偉いこっちゃな、これ。
面白い。はい、いや、すごいね。はい、
で、さらに、
はい、
まあ、乗り物は私、1日目は20個。はい、2日目は11個乗りましたけど、必ずこのテーマパークに付き物のが待ち時間ですよね。
はいはいはい。並ばんとダメですからね、
はい、なるべく短い時間で乗りたいと。
はい、そりゃそうでしょう。
だけどその人気の乗り物とか人気のショーとかによってはその待ち時間がまちまちで、広い広いパークなの、
うん、
あのその遊園地なので、
はい、
その目の前まで行って、うん、その待ち時間が50分とかっていうのを今まではだと行かないとわからなかった。
そうですね。
前まで行かないとわからなかった。
それが今はこのスマホのアプリでですね。
はい。
全部出てるんですよ。
ああ。いや、そのマジックバンドがあるおかげってことですか？
あ、じゃなくて、それはまずすみません、話をちょっと一回ちょっと切り分けて、
はい、
そのスマホのアプリで、
はい、
とにかく待ち時間が見られると。
なるほど。
だからこの、パーク内を例えば歩いて一周しようと思ったら多分相当30分以上かかる、40分とか多分かかるんですけども、
うん、
なるべく効率よく回りたいと、
はい、
いう時にその自分の離れたですね、遠く離れた40分かけ歩いたら40分かかるようなところの待ち時間も全部見えるんですよ。
あ、
でそれはしかもリアルタイムで動いてる。
何か
逐次動いてるよね。私が例えば11時40分の時点で、
うん、
あの右端のこの施設に行こうか、それとも近くのここに行こうかっていうのを比べられるんですね、はい、その手元のスマホで。
ああ、
歩行時間も入れてですね。
はい。で、しかも GPS で連動してるんで、そこからどれぐらいの時間かかるとか、
すげえ、
ここからどうやって行くのかっていう、その地図代わりにもなってるんですね、それは。
なん
と、もうすごい合理的ですね。
合理的、はい。
そうでなかった
ら、で、
うん、どうぞ。
で、あの日本でもファストパスっていうのはあると思うんですけども、
はい。
ファストパスってあの、乗り物は普通は全部みんな行列を作って並ぶんですけども、
はい。
それ以外にその人気の施設は、
はい、
時間を指定してですね、1時間例えば10時40分から11時40分っていうチケット整理券みたいなもんですね。
うん、
はい。
を取っておくと、
うん、
その時間に行くと優先して入れてもらえると。
これ
はファスト、まあ、早く行けるパス、その整理券ですね、
はい、ファストパス、はい
はい、ファストパスというのがこのディズニーに限らずにいろんなところの遊園地で今、はい、もうかなり10年ぐらい前からあの浸透してるんですけども、
うん、
まあ、東京ディズニーランドにもあるんですけど、これがマジックバンドとリンクしてまして、
はい、
で、そのファストパスは、その入り口のファストパス専用入り口みたいなところで、このマジックバンドをかざすと、そこのゲートを通れると。だから IT 管理してるんですよ、そのファストパス。
ノンさん、そのファストパス自身はどうやって手に入れるんですか？それはまた別のところで手に入れるんですか？
それはいい質問ですね。ファストパスはそのアプリで、
はい。
3つまで取れるんですよ、前日に。
あ、そのスマートフォン使ってね。
はい。で、人気のものだったら、例えば、もう、朝からのは全部売り切れていてですね、何十日か前から、その、ファストパスが販売さ、あの、いわゆる、整理券が配られ始めるんですよ、ネット上で。
はい。
なので、例えば、ミッキーのその、グリーティングってすごい人気なので、
はい。
もう、その日の当日にそのファストパスを取ろうと思うと、もう、夜の11時とかなんです。
ああ、もう、閉館ちょ、ギリギリってことですよね、もう、1時間前とか。
はい。はい、
う
ん、で、そこから面白いなと思ったのが、その、ファストパス私が3つ取ってたんですね、自分で。
はい。
だけど今目の前でこの A という自分が取ってたファストパスのやつが目の前で実は20分しか並んでないと。
はい。
ああ、なるほど。
だったらこの整理券を手放してもう20分並んで、
はい、
そのファストパスの権利を別の B という施設に使いたいと。
ああ、そういうこともできるんですか？
そういうことも全部このスマホのアプリでできるんです
。すげえ。
ちょっと僕はいけへんな。
ふみおく無理やで、これ。
俺ちょっとここよういかんわ。
そうなんですよ。そこなんですよ。
そこ
最後に。あの、繋がってくる話。
なるほど、なるほど。
ものすごくそのね、スマホと、だからみんなスマホ見てるんですね。
はい、あ、ちょっとなんかポケモンみたいな感じやな。
待ち時間と、ファストパスも私が例えば3つ持ってますよね。
はい、
で、3つの権利を持っていて、
うん、
A を1回手放して B を取ろうとしたんだけど、
はい、
あ、やっぱり A にしようかなと思ったら、手放した瞬間にもう裁かれて誰かに取られるんですよ。
あー、
これはもう僕もよっちゃんも行ったらもう一つも見られんで
もう並ぶしかないですね。だからその場合はアナログで、
もう並んで行ったらまあ2つぐらいはなんとか行けたけども、他の人が10とか21とんのにはね、
だから逆に、ね、だから野呂さん、まあ、野呂さんがおっしゃりたいことは、要するにその IT 機器を使えなかったらそもそも楽しめないということですよね。問題は
効率よく楽しめないというか、それをやってる人がかなりいるので、その人たちにも負けちゃいますね。その回る効率の速さが、効率の良さです。私がだから最初の20施設を回れたのは、その、いわゆるスマホ上の待ち時間の兼ね合いとですね、それとファストパスのそのさばきの、その両方を組み合わせて、すごく効率的に回ってるんですよ、それ。
これはちょっと普通の人ではできへんもん。
野呂さん、それもう、行く前から分かってたんですよね、もちろんそのファストパスの存在っていうのは。
そういうのがあるっていうのは知ってましたけど、やっぱりやってみないと分からないので、やりだして、はい、まあ、トレーディングじゃないんですけど、そのファストパスをさばいて手に入れたり手放したりしながら、自分で実際にこの地図上 の, あの
すごい、
まあ、スマホ上で見えてる地図がですね、どれぐらいの距離感なのかっていうのを分かって、まあ、ここ移動するんだったらもう手前のここをちょっと先行っておいた方がいいなというのをこう逐次更新しながらやっていって、だんだん効率よくなっていくということなので、まあ、もちろん2回目3回目行ってる人の方がはるかに多分効率よく回ってると思います。
ということは、まあ、20施設以上回れたってことですよね。効率もってよかった。
まあ、人によっては多分回ってると思いますし、そのファストパスは私は前日まで取ってなかったんですけども
。ああ、そうかそうか。
その人によってはもうそのファストパスが、その入場日のですね、当日の何十日か確か前から、リザーブ、その予約できる状況になるんで、それで押さえておくんですね、多分。一番人気のところは。
な
るほど。で、3枚使うとまた取れるので、新しいやつが。
あ、そうなんですか。
はい。
野呂さんね、要はね、日本のね、病院とか行ったらね、すごい人気のお医者さんとこやったら、インターネット予約できるんですけど、はい、やっぱりできないお年寄りの方とかいてるんで、そういう人はやっぱりね、窓口に直接来ないと予約できないんですよ。うん、そしたらね、もう100人待ちとか下手したらあるんですよ。
いやー、もうまさにその状態だと思いますね。で、もう今のその窓口に行って、まあ、病院だったらできるっていうところでいいと思うんですけど、この今のこのウォルト・ディズニー・ワールドは、ファストパスはもうネット上でしか取れないって。
何もできへん。
半券みたいなのがないんですよ、紙の。だからもうマジックバンドで、例えば私がその A とか B とか C とか、その、さばいて手放したり手に入れたりして、やってる情報は全部そのマジックバンドとリンクしていて、それを入り口にかざせばちゃんとそのデータが一致して、あなた OK 入れますっていうことになるんで。
そんなもんな、差別や。まあ、
これは
人種差別みたいな、
情報格差ってやつやな、これな。
そんなええかこちゃんや、これはいじめとる、これは。こんな許せん、これは。
で、しかも、ののさんの使ってるスマホは iPhone なんですよね。またこれがね、
はい、
iPhone。
Android でももちろんできるんですけども、そう同じようにアプリがあるので。
そうなんですよ。
ただ、はい、もうそういうふうに朝の6時から、はい、常時スマホを起動させて待ち、並んでる間とかも、その待ち時間チェックしたり、ファストパスをさばいたりしてるので、もう電池が、
なるほど。今度バッテリーの問題いろいろ来ますな。
バッテリーの減りが早かったので、まあ、一応予備バッテリー持って行ってたんですけど、それじゃ足らないなと思って2日目はもう、パソコンを1台充電できるぐらいのものすごいでかいバッテリーを背中にそのベストに入れて行きました。
もう
ますますもうアメリカ行きたないわ。
もういろんなもんがね、ベストとかも
ベストは俺も持ってるからな。
ファストパスとか、モバイルバッテリーとかね、やっぱディズニーってすごいな。
僕はベストやってもね、雨とかあんな入っとるの。そんなもんね。いや、俺はそのためにポケットがあるんや、俺は。
雨。
ペンと雨とやな、ね。要するに、万年筆とかやで。こんなんで楽しんでるのそんなアホや。みんな笑っとるやろ、俺は。笑うな、笑え。野呂さんなんか声出とらへん思うなって。
いやー、これね、何言えるのか、まあやっぱり旅慣れてくるとというかね、そのテーマパークの中でも何を持っていったらいいのかって、やっぱり初日は無駄なもんだいぶ持っていってました。
いや、それでも21トンやから野呂さん天才やわ。
野呂さん何が無駄でしたか？何が具体的に無駄でした？
GoPro の、
はい、
替えの電池、バッテリーですね。
小さいけど。
それを持って行ったり、はい、あと三脚、はい、ミニ三脚を持って行ったんですけど、結局使わなかったですし。
まあ、これから行く人は、ちょっと聞いといてください、今の話を。
GoPro の買いバッテリーはいらない。 なるほどね。
あ、まあ、そんだけ GoPro 使わなかったっていうことなんですけど。
使ってる暇がなかったよね。
じゃあもう写真はあれですか、 iPhone で撮ってはったんですか。
それ iPhone で撮りましたね、はい、ほとんど。
なるほど。まあまあそうなるよ。
あのさっきのあの、ベルも iPhone で撮りましたね。
あ、ベルね。あの、はい、美女と野獣のベル。
はい、ああ、そうでしたか。
いや、ベルっていう可愛い。
美女と野獣の美女ですね。
そう、はい、お姫
の。今、やっと言ってました。そうそう。美女と野獣の美女ですわ。
美女、そう、ベルってあれね、確かドイツ語かフランス語で美しいって意味なんですよ。うん、ホテルベルビューってのが要はある。モンベルのベルも美しいなんですよ。
あ、ほんまかい。
はい、確かに、ね。
ああ、なるほど。
だから美しいっていう名前のお姫様。
ちょっとね、いろいろしとったのびっくりした、うん。はいはい。
どれだ
これやな、あの、はい、アミューズメントパークの IT 化、この、IT、デジタル、ネイティブじゃない人たち、もしくはデジタルにちょっと、少し不慣れだなっていう人が排除される、この、今の、この進化というか、まあ、対価というかわかんないですけども、それが一つ目の僕のすごい驚きでしたね、今回の。
僕はもうなんかね、腹が痛くなってきた。
もうこれいや、で、しかも野野さんね、それにプラスですよ。ちょっと言い忘れてることがあるんですよ。というのも、うん、いわゆる、はい、あの、お金を全く介在させてないんですよ。
そうなんですよね。はい。
クレジットカード。
あのよっちゃんね、あの分厚い財布どうすんねん、あれ。こんな落としたら落とるするような、まあお金は大して入ってんけど、ないいろんなものが入ってやれ、鍵が入って、あの財布いらんわ、これ、これから。
もともとアメリカで、はい、あの、かなりキャッシュはいらなくて、その、カードで決済できるんですけども、
はい、
それでもこのディズニーを回ってる間に一度も財布を出すことはなかったですね。その最初に登録した以外は。
キャッシュレスってやつ。
財布屋さんどうなんねん、その場合は、ほんま。デパート行って財布なんか買う人がないかということや。まあ、こんな言うても
しない。野さん、じゃあお金結構使いました？
いや、なんやかんや、やっぱり使いますね、これは。もう、本当にもう。
知らんてるうちに。
よう言わんですけども。
知らんてるうちに使うみたいな。
よう言わん言うて
る。よう言わん。そうよ。まあ、もう、行きしがしまーす。いや、貴重なレポートやなー。
あ、思い出した。何ですか何ですか、思い出してください。
は
い、
あのですね、1日目のね、ミッキーグリーティングは行かなかったんですよね。はい、私、そのベルとグリーティングして場違いだなと思ったので、うん、あのミッキーなんかと写真撮ってこれ絶対合わへんなと思って、行くのやめたんですよ。
はいはい、
あとすごい並んでたんでやめたんですけど、はいはい、2日目は、はい、あのアニマルキングダムっていうその、ジャングル、はい、サファリをコンセプトにしてるところで、ミッキーも、そういう茶色の、
はいはい、
こう、
ベスト。
ボーイスカウト、ガールスカウトみたいな格好をしてるんですよね。
ああ、なんかちょっと、探検帽みたいなのかぶってね。
その園内で、あの、ロゴとしてあるミッキーとミニーが。
はい、はい。
で、アニマルキングダムでも、ミッキーとミニーのグリーティングがあると。
おうお
う。おう。うん。言ったんで、私はちょうど同じような格好をしてるんで、
はい、
これはええやろと。
うん、うん。
これこそ、ちょっと、まあ、ミッキー、ミニーと
コスプレですよ、ね、
かなと思って、はいはい、それはファストパスを取って行ったんですよ。
お、行きました。スマホで。
はい、ほんならもうね、これね、まずその前段で、アメリカの人たちってね、あの全然ね、もう人のこと気にしないんで、後ろの人のことを。
はい、
例えば、8人とかで来てると、
はい、
普通だったら、まあ、8人セットで取って、あとまあ、子供だけ写したいんだったら、ちょっと取ってて終わりじゃないですか。
はい、そうですね。う
ん、まあ、次の人も後ろも待ってる人。
はい、
いうことなんですけども、8人全員取るんですよ、一人一人。
あー、時間かかる。一人一人やから。
時間かかるで、ファーストパスで行ってもかなり待たされました、それで。
あ
ー。で、いよいよ、この先にミッキー、うん、ミニーがおると。
はい。
で、カメラを用意して iPhone を。
はい。
で、同じ格好で写真撮る。その前にですよ、前室みたいなのがあって、前室みたいなのがあって、はい、そこに、
はい、
あの、ミッキー、ミニーのそのサファリの格好した写真も置いてあったんですね。
おー、いいじゃないですか。ちょっと雰囲気
を。で、私と同じような茶色の同じような色のベスト着てたんで、うん、ああ、これでいけると思って、入ったらクリスマス仕様で思いっきり全然違う格好してました。
またこれベストが邪魔しましたね。
合わせとけな、これな、看板とな。
オースにあの緑のベスト着て、はい、あのサンタの帽子みたいなの被ってて、全然また罰ゲームの写真撮ります。これ後で送りますけど。
後で送ってくれるって。
おー、ありがとう。それも、ノノさんの似合い
ら
しい
感じ。ノノさんのベスト姿ってどんなんやろな。
まあ、
気になるわ。
あんまりイメージとしてはね、ボリビア行かはった時もあんまり着てはらへん
の。そうそうそう。
着てはったかな、ちょっと。
いや、アイスランドの時も、そんなん、ね、寒すぎて着れなかったし。
まあ、それは
ね。アイスランドはね、着れなかったんですけど、これ買ったのは、私、ペルーのマチュピチュを行く時に、マチュピチュの列車ですね。はい、結構あの、村で山深いところにあるんですけども、その列車に乗った時に、車内販売で、このベストをね、あの売ってたんですよ。で、その、店員さんがそれを着て、来て売ってたんですね。
なるほど。これええと思って。
ああ、これええなと思って、で、ちょっと着させてもらって。
うん、はい。
試着した
わけですね。で、まあ、試着して、ほんで、そんなの買ってる僕だけでしたね、そこで。
まあまあまあまあ、あの本当はよう分かるわ、その気分な。僕もそんなことするからよ
く。いや、やっぱり旅先じゃないとできないことってありますから、それは当然すべきやと思いますわ。で、ノロさんがそれしてくれたおかげで、
みんな来ないし、
あのフロリダでね、こういうおもろいイベントがあったわけですから、まあ、そこにつながってくるわけですよ、言うたらね。
まあ、慰めてるんじゃない、よう分からんけどね。
はい、
まああのご苦労さんにな
りました。であの、はい、2つ目の発見いいですかね。
どうぞどうぞ、もう全然やってください。
はい、おもろすぎますわ、はい、もうこれ。はい、お願いします。
あの、はい、ディズニーってあの、はい、世間的に何の国って言われてますか？
え、夢の国、
ネズミの国。
はい。で、なぜ夢の国かと。
はい。なんか今なんかの変な言葉。
なんかメッセージ来ました。
メッセージ来た。
フェイスブックかなんかで。
あ、そうですか。まあそれ置いておきましょう。
はい。はい、あの、ディズニーランドってね、非常にそのパーク内が清潔というか、ゴミ一つ落ちていない。
あ、そうですか。
ふみおく、ふみおく、これ。
はい。あ、ノロさん、これ。
ノロさんが写真を送りました、今。ベスト姿の。
これはちょっと。
ちょっと発表できませんね、これは。
なんかよっちゃん見たか、チェックのシャツの上にね、
汚いなってはっきり言うな、ママ。ほんと人の顔見て汚いなって。
まあまあまあ、まあ、また後でこれはね。はい、ノーさん、また後で。
すいません、ちょっと待って。
で、何、あの、夢の国、夢の国。
ゴミがない。
あの、ゴミがなくて、非常にホスピタリティ、この、おもてなしのね、心に溢れていると、東京ディズニーランドは、はい。で、好きな人はもう本当に何回も行って、はいはい、1年に1回必ず、何かの記念日とか、クリスマスとか誕生日とかに、こう行って過ごすのが、はい、私のなんかあれですみたいなのが、あれですっていうのがですね、その、あ、私、またこんなことやってるんですみたいな、ね、おっしゃられる方も多いぐらいで、リピーターが非常に多いと思うんですけども、
はい、
その支えている理由の一つに、あの他のテーマパークと全然違う、その非常にその働いてる方が生き生きとしていて、ゴミ落ちたらすぐにもう回収して、
あ、なるほど、
本当にもうその夢を汚さないんですね。
あ、なるほど、はいはい、それが、まあ、あの東京ディズニーランド、
これがもうほとんど代名詞、まあ、夢の国っていうのは本当に、まあ、そのミッキーやミニーがいてっていう夢の国以外に、それをさ壊さないようにする工夫みたいなのが結構有名なんですね、東京ディズニーランドの場合は。
なんかまあ生活の匂いがしないってことですよね。はい。
はい。で、それは、そういうホスピタリティはアメリカから来たものだって僕はずっと聞いてたんですよ。
あ、そりゃそうでしょう。
で、その、もともとその、東京ディズニーランドっていうのは、このフロリダのマジックキングダム、そのシンデレラ城が真ん中の中央にある、マジックキングダム4つのうちの1つを完全にコピーした、完コピーした施設なので、そのホスピタリティもフロリダのマジックキングダムから輸入されたもの
だと、はいはい、
ずっと理解してたんですよ。
そう思いますけど。
全然そんなことないですね。もうものすごい怠慢です。
あ、そうですか。
あの、アメリカのそこで働いている、いわゆるこう施設のパークの、
はい、
店員さんって言った方がいいですね。なんて言いましょうか。
あ、キャストって言いますよね。あのキャスト、
スタッフですね。
キャスト、はい、
はい、
スタッフ。
その方はな、もう談笑するわ。
あら、そうですか。なんかこう、
ゴミもまあそこらにいくつも見ました。僕もちょっとそれ面白いんで写真撮ったんですけど、
ありがとう
ございます。ゴミの写真ばっかり撮ってたんですけど。
また変わったベスト着て。
ベスト着てゴミの写真撮ったらな、別の人みたいやな、ほんまに。
ちょっとなんか青空さんみたいな感じだね。
だから、あの、東京とは全く違う。東京ではゴミ一つもしていない笑顔のスタッフですけども、こっちは、
はい、
まあ、夢を壊すような、そのゴミをしている、
はいはい、
まあ、もうペチャクチャ喋って、
はいはい、
あの、客を誘導しないこともある。
客を無視する。
スタッフですね。
あの、野野さん、タバコはなかった？
先週
タバコはさすがにあの禁煙でしたね。
なるほど、あ、そうですか。まあそれは、まあ、いわゆる日本から夢を描いてアメリカへ行っても絶望ですね、その意味で。
はい、
そうですか。いや、もう大発見ばっかり続いてません、野野さん。
いや、本当ね、
ヒットが続いて、これフロリダ一番でおっても発見ですね。
まだ1日目2日目ですからね、これ。
面白いわ。
まだ2日しか経ってないですけど、もう時間結構経ちました、今。
そうですね、もうそろそろ。
いつもそんなそろそろ言って。気ぃついたらそろそろ言わないかんな。
で、ノロさん、あの、ディズニーの話。
もうちょっと行きましょう。
まだあるんやったら言ってくださいよ。
お願いします。
いっぱい言ってくださいよ。
ディズニーファン。何ですか、何ですか、すいません。
いや、ディズニーファンが今ね、もっと教えろって言ってますから。ラジオの向こうのディズニーファンが。 もっと話をしてくれと。
ああ、ディズニーランドのこと。
ディズニーランドのこと。
あ、ちょっと聞こえてください。ディズニーの話をもっと。
あ、そうそうそうそう。モアモアですよ。モアスピークですよ。
うん。
はい。
あ、一つ、まあこれいい目、まあなんかネガティブな言葉で話してるんでね、こういう加減どっかからクレーム来そうなんで、ちょっとポジティブな話をしますけども。
はい、お願いします。
はい。
はい、
おじいちゃんおばあちゃん。
はいはい。
はい。じいちゃんばあちゃん。
あの、すごいね、あの、カラフルでキャラの、はい、キャラクターの服を着てますね、皆さん。
ああ、お客のじいちゃんばあちゃんが。
お客のじいちゃんばあちゃん。
ということはコスプレですね、まあ、あえて言うならば。
いやいや、あの、コスプレというか、キャラにはなりきってないんですけど、
ああ、そうですか。
キャラクターの、まあ、イラストとかロゴが入った、あの、T シャツとか、帽子とか、あの、グッズとかを持ってる人がかなり、その日本で見た時よりも多かったですね。
だからまあみんな、なんかその、元気
やった。文化的な違いというかね。
ああ、なるほど。
ノブ、さん、そのあたりだけがあれですね、ふみお君と共通してますよね。あの、派手な服っていうのだけは。その IT とかマジックバンドとか全然共通してないけど。
ベストもあるよ、ベスト。
ベスト、ベストと。
そうですね。
その、派手な老人の服。
はい。それからいいなと思ったのが、あの、ポップコーンですね。
お
お、はい、ポップコーン。
はい。
あの、東京でもポップコーンはもちろん園内で一応目玉のね、
はい、
あの食べ物として、あの、各地で、カートみたいな形で店が出ていて、売ってるんですけども。
はい、そうですか、はい、はい。
はい。
あの、10ドル出すと、
はい。
プラスチックのバケツみたいなのもらえるんですね。
はい、
はい、はい。
ごつやつ。
で、日本でも同じようにプラスチックの、プラスチックの、バケツで、
はい、
プーさんの柄とかミッキーの柄 の、
はいプーの
まあ、バケツに入れてもらうケースあるんですけども、
お
う
お
う
お
う
お
う、それは単純にそのケースを持ち帰って綺麗に持って帰るってだけのもんなんですよ、それは。
はいはいはい。
だけどここは違って、そのバスケットを10ドルで最初に入れてもらって、ポップコーン満タンにして入れてもらったら、それは次から何回も使えるんですよ、それ。
ほう。
え、それお金は
足すのは 1.7 ドルだから200円ぐらいで満タンにしてくれるんですよ。
あ、いいじゃないですか、それ。
うん、
で、それはその日だけじゃなくて、
はい、
滞在期間中、
お、
ここに1週間とか10日間いる人います。
はい、
その人たちも、はい、そのバスケットを毎日持って行って、毎日 1.7 ドルでポップコーン入れてくれるんですよ。
なんか馬の餌みたいです
なんか、サツキヤマ動物園のな、ポニーの餌みたいな。
なんか、そういうように、まあ、悪いけど、ポジティブな話の時に、僕なんか、すぐそういうこと言うたりして、人に嫌がられるんですよ。
今も嫌がられてる。
嫌がられてる。室さん、ごめんね。
そのね、そのね、観点はものすごい大事ですね。やっぱりね、人間っていうのは、そういうふうに、ものを与えられると、どうしてもね、食べすぎるんですよね。
でしょう。それは
もう。で、私もがめてしまって、1日目も2日目も2回食べてるんですよ、ポップコーン。
うわ、2杯も食べたんですね。
はい、ほんで最後もう出る前、2日目のアニマルキングダムを出るときはもう二度とここには来ないんで、
はい、
最後閉園間際にポップコーン入れてもらって出てきました、それで。明日も食べられるように。
そんな3杯食べたんですよ。
そう。
もうトウモロコシで生きてる男みたいな感じですね、ポップコーンの。
もうあの汗の匂いまでしたりして、トウモロコシの匂いがね。
美味しいですか、けどポップコーンは。ノロさん。
あ、あの味はね、美味しいですけど、ちょっとやっぱり、こっちの味付けなんで、塩辛いですね、少し。日本に比べると。
いや、日本やったらね、ノロさん、例えばキャラメルコーン味とか、チョコレート味とか、いろいろありますやん。そういうのあるんですか？
はい、いろいろバリエーションありますけども、私が見たのは全部、はい、あの、塩しかなかったんで、途中で、あの、味変えたかったんですけど、ずっとひたすら、あの、塩のポップコーンで、もう本当に、
はい、
あの、馬の餌さん、途中からもうなんでこれ食べてるんやろかっていうか、ほとんどそれで、あの、食事、昼間は過ごせたんで、
野呂さん、ちょ、体気づくくださいね、体に。
塩分取りつ
つ、ね。回るために、それを食べて、あの、過ごしてて、まあ、夜はね、
ガソリンみたいな、
あの、レストランみたいなとこ食べましたけど、
あ
の、昼間はもう、あの、園内の、モーターサーバーの水とポップコーンでひたすら腹を膨らまして、それで、ガンガン強行軍で回って
ます。で、それであの、ベスト着てね。
ベスト着て。
なんか、こう、節約に行ってるみたいな感じがしますけど。
まあまあだからやっぱりそのホテル代とかいろいろあるから、
はいはいはい、いやホテルも安いの泊まってはるやん、
うん、いや違う、この時は高いの泊まってはったから、
ね、
節約できるとこって言ったらやっぱり食費じゃないですか。
なるほど。なんかノルさんの心を見透かしたような話やけど、いやもうありがとうございます。これもうやめられへんなこの話は。
いやここまでオーランドのディズニーランドを
語った人は
いない。
もう今まで聞いたことないこ
ん
な
話。みんな夢の国、魔法のアイランドとかなんかミッキー、ミニーとか言うやんか。ののさんはそんなことはない。いや
バケツがな、馬の餌っていうのも初めて聞いたんですね。
真実です。
バケツ言うだけのことはね、うまいよ。
私はね、はい、あの東京ディズニーランドに、はい、結構あの思い出というかね、あの思い出がありまして。
思い出がある。
あの、私の姉は、
はい、はい、
中学校の修学旅行ディズニーランドだったんですよ。
ああ、そうやったね。はいはい。
で、私はそれ行けると思って、
はい。
で、あの、家族でディズニーランド行くようなあの感じじゃなかったので、それを楽しみにしてたんですよね。
はい。
ただ、小学校の同級生とかでは、あの、ディズニーランド行ってきたとか言って、その写真を見せてもらったりとか、あの、ビッグサンダーマウンテンが良かったな、スペースマウンテンが良かったなって話だけ聞いてて、すごい羨ましいなって、全然行く機会なかったんですよ。で、修学旅行で姉が行ったんで、それで行けると思ってたら、僕の年から、それはもう修学旅行じゃないって言って、やめになってですね、行く週になったんですよ。
学んでないということやな。何も学んでないと。
うん、娯楽ばかりでいかんと。
で、それを、まあ、不憫に思った母親が、はい、連れて行ってくれて、二人で行ったんですよ、母親と。
おかんと。
ののさん、お母さんとアイススケートも行きましたね、どこの。お母さんと結構動いとんね、ノアさんね。はい、
私、中学3年生の時に母親と2人で、
はいはい、
東京ディズニーランドに行って、その時初めて行ったんですね、その時に。すごい楽しくて、その時の思い出がすごい良くて、夢の国やなっていうのがあって、はい、さぞかしこのフロリダ の本番すごいんやろうと思って、その感動を期待してたんですけど、
まあ、
やっぱなかったです
ね。今回話したようにね。
なんか本山参りみたいなね。
聖地聖地。
聖地巡り。
なるほど。今時言うたらね。
いやいや、なんか、はい。
私はそのボストンから4時間ぐらいで飛行機でフロリダに来れるので、うん、まあ、今回来てますけども、もう好きな人はやっぱり本場のとこ行きたいな。で、マジックキングダムは東京ディズニーランドと一緒なんですけど、他の3つは、うん、まあ、東京にはないと。はい、それから、まあ、そのアメリカでも他のところにはないような施設があるので、うん、本当にディズニーの世界観が好きな人は、うんうん、わざわざそこに行くためにフロリダに来られるんですね。飛行機乗り継いで日本から。
わあ、そういう方もいらっしゃるんですか。
はい。で、はい、まあそのいわゆる旅行会社とかガイドブックの触れ込みだと1週間かけても回れないと。
なるほど。
4つの施設ですけどね。
はい。
書いてるんですけど、僕の感想で言うと、
うん、
1週間もかける必要全くないですね。これは。
なるほど。体験から見るとね、
まだまだ。
一つもないですけども、1施設1日で回れます。
なるほど。
あ、
ま
あ、
ただその場合は、昼ご飯はポップコーンと水になりますけど。
なるほど。これだけ、まあ、覚悟しときよってことですよね。で、まあ、その、時計を閉めて、エジソンバンドでしたかね。なんか。
いや、ちゃいません。何や、エジソン
バンド。マジックバンドか。
なんか、そんなあったな、昔な。エジソンバンド。頭につけるやつやろ。
そうやん、そうやん。俺、あれつけてね、あれ、修正になれるって、全然なれんかったけども。あ、それとスマホがいると僕みたいなガラケーはどうしようもない。
ほんまやな、うん。ガラケーも出たらおもろいよな。
おもろいな。
これで、ね、ファストくださいみたいな。
笑い物にすんな、俺を。
まあ、4日で回れるってことやな。
わかりました。
4日間で回れます。ただ、その、いいところは、そのアニマルキングダム、日本にはないアニマルキングダムはやっぱり楽しいのは楽しかったですね。その動物園のと遊園地の融合みたいな形で。
ねえ、
うん。まあ、あんまりこう日本では体験できないような。
ですね。
ゴリラも5頭ぐらい見ましたし。
しかしまあゴリラにその気付けて回転時間をね、短くしてるっていうのももう、まあ褒めるべきことかもわかりません
ね。確かにね。
生物に気を使ってるという。はい、ただ生物に気を配れるも、年寄りに気遣え、もうちょっとほんま。
うん、
特にこのアナログの年寄りを大事にせよ
と。文也君一回行ってみたらここ面白い。
うん、あんまりかも
ね。意外と思うかもしれない。野野さんとはまた違った発見が。
それは間
違いあるかもしれないよ。
ほんまやな。
はい、
いやこれですよ、これフロリダちょっと、
ね、まだ、ね、来週あれですね、野野さん、もしフロリダ行けるんやったら、また行けるというか話できるんだったら、はい、来週お願い。
これ、全然まだ2日分しか喋ってないですから、やっぱり来週もこれ、フロリダ後編やらないとダメ
です。そうですね。お願いします。はい、もう、ボストンじゃ、もう、ディズニーの悪口はもうこれでいいんで、
はい、
もう来週は、
来週、
悪口言ってないですか。もう、ディズニーはもう今日で終わりということで、
うん、
また次週はですね、はい、フロリダの後半と。
そうですね。
ということで皆様、はい、お期待ください。
ありがとうございました。
はい、もうあれですか、これあれですよね。年内、この放送したら、あ、もう一回あれですか、次。
いや、もう年内これで終わりです。年内これで終わり。
あ、じゃあこれもう良いお年をですね、皆さん。
そうです、そうです。
ちなみに12月の30日放送ですね、この番組は。
もうだから年の瀬にこのディズニーの悪口聞くてどんな感じなんでしょうね、リスナーさんから。
いや、結構ファン多いと思いますよ。
いや、こういう辛口のディズニー論というのはこれ出版したいですよね、これ、いっぺん。
出版できないかもね。
もったい、あ、できないです。だから、某所から圧力かかる。
そうそう、どこの某所か分かんないですけど、まあ、そういう話はね、まだ、あの、また年始もやりましょう。はい、というわけで、野呂さん、2016年、最後までありがとうございました。
まあ、ありがとうございました。
そして、あの、ボストン、多分12月30日はボストンですよね。
そうですね。ボストンにいます。
わかります。じゃあ、ボストンで、はい、まあ、良いお年をということで。はい、で、また、2017年、来年も、よろしく、楽しいボ
ランティア。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。
あの、野呂さん、あの、マーク先生によろしくお伝えください。
何で、最後、マーク先生か。
あの、マーク先生もちなみに、ちょっと旅行されてますわ、確か。あ、フロリダに。
やっぱりね。
なんて、やっぱり、お行きになったね、あの方もね。
そうですよね。
いや、ありがとうございました。
というわけで、
お行きになったって、なんか、手に召されたみたいですね、はい、それでね。
天に召されてないですよ、皆さんね。
あ、すいません、すいません。はい、
今も元気でございます。じゃあ、本日はボストン支局ならぬ、フロリダ支局の、フロリダ支局の野呂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆様、良いお年を。
さあ、この後は2016年最後のリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。紹介するのは、私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文也です。
2016年も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございます。ね、
ありがとうございました。
最後のお便りコーナーでございます。
はい、頑張りましょうか。もうちょっとね。
ヌーさん。
ありました。ヌーさん。
ヌーさん。
ヌーさん、はい。
こんばんは。
こんばんは。はい。
前回の京都支局のお宝発掘ボラボラ面白かったです。
そうですか。
ありがとうございます。
いやいや、もう僕なんかもう何か捨てられるか思ってビクビクしてます
ね。いやいや、もう物からこう声が聞こえてきましたから。
いやいや。
捨てるな、捨てるな、言
う
てね。
もうそうでしょうね。断捨離は飽きませんよ、皆さん。はい。
お宝の供養というのはいいことを思いつかれましたね。まあ、お宝ではないんですけどね、正確に言うと。はい、
うんうんうん、
古い雑誌の紹介も面白かったし、たくさん笑わせてもらいましたから、良い供養になったと思います。
そう、笑ってくれやったらええわな。僕はもうちょっと心配ばっかり出る、僕なんか特にね。
いや、まだありますやん、そこ、ほら、今。どっかなかった、あの袋、
あるやろ、これ置いてます
ね。まだちゃんと、まだ捨ててないんですよ。まだ供養。いやい
や、これは捨てまへんよ。
ヌーさん、まだ供養してないですよ。
これはちゃんと僕置いておきます
よ。そうですか。
これは意外にもう、これの何百倍いうのが捨てられてると思ったんですね。大変なんちゅうか、もう。
あの、さっきの秀吉とかね。
ああ、もうやっぱ。
法王さんみたいに。
いや、ほんまに。気
狂うかもしれない。
心配で寝られませんけどね。と言いながら、ま
あ、いや、よう寝とるがな。
寝とらへんわ。
一日何時間寝とんねん、ほんまに。
な
ん寝んの早いよな、最近。
寝てなんぼじゃ。
うん、なあ、けど言うとったよ。なんかね、あの、前なんかの本読んだら、あ、じゃあ新聞やったかな。
お前新聞なんか読んでへんやろ。
いやいや、あの、拾った新聞やけど
な。そうやろうな。
老人半日仕事？っていう言葉があんの。いや、俺初めて知ってんけど、それどういうことかというと、まあ、年取ったら、半日働いて半日寝ろと。
そらそやで。
そういうこと、言葉だから、っていうらしいですね。
あの、僕に言うならば、老人一日仕事やと思う。老人の仕事は一日一回しとけよと。
もうそれ。一日一回
一日一仕事にせえと。二つ以上やったらあかんって。僕はまあ守るように頑張っとんねんけど、ついつい調子乗って三つやったりしたらもうね、やっぱりなんとなしに体調子悪いですよね。
なるほどね。はいはい、ところで。
ああ、ヌーさんと言われたところで、はい。
ところで、ののさんのボストン通信を興味深く聞かせていただいてます。
ねえ、あんたあの人、実際よう覚えてるな。偉いと思うわ。あんだけ好奇心と知的好奇心でね。
いや、ほんま。
できんことを本当にやってくれはって。
なかなかできないですからね、皆さん、あれは。
ありがとうございます。まあ、あの、ね、日本からまた応援してあげてほしいと思うんです
よ。そうですね。
はい、まあ、聞いていただくのが一番の応援になると思いますが。
その後、はい、膝の調子はいかがですか。
あ、これね、心配。まあ、あれだ
け。今週はまあ、
いや、もう二十何回もね、あの、ディズニーのとこ行ったとか。
いや、
でもね、
31やったかな。
なんか二つ行ってはりましたからね。あれはやっぱり膝が悪かったらできへんと思う。しかし、ひょっとしてまた、今頃、うん、言うてるかもしれない、ね。
いや、だから寒いやろ。で、あったかいマイアミというか、あの、フロリダやったからよかったよ、あれ。オーランダやったから。
そうか。
あれ、ボストン戻ったら、もう戻ってはるはずなんで。
ですね。
はい。あ、もうまだ戻ってないかな。
結構長かったね、
あの人も。いつ帰る言うてはったかな。ちょっと忘れましたけど。
うちの長男も長いな、東京。
ああ、今、コミケ。
コミケ行ってるよね。
今行ってんの？
今、よくわか
んない。このクソ寒い日に。
まあ、クソ寒い日に。
地震も最近ありましたけど。
まあ、ますよね。
心配ですね。
うん、コミケと、まあ、いろいろ行ってるところも違いがあるんですけども。まあ、そんなんで、野呂さんについては、皆さん心配してますのでね。膝はお大事にしていただきたいと思います。
やっぱ大事ですからね。
はい、ヌーさんありがとうございます。ご本人さんも多分これ聞いてくれてあると思います。喜んであると思います。
私も現在、右膝が痛いです。
え？
原因はいわゆる加齢というやつでしょう。
そうか、まあ、これしゃあないな。これはまあ、
年齢、ね、
一言で言うたらいかんけど、
年齢を加えると書いて、加齢とか、
僕もそれも、非に感じてますよ。
悲しいことに、大人は何もしなくても、膝が痛くなります。
はいはいはい。何もせんでもね、大人ちがちょっと年取ってくるとね、
うん。足の筋肉をつける運動を頑張って、一刻も早く痛みがマシになりたいです。
おお、やっぱりそれやりはる気はあるんかな。
う
ん、
それはあるでしょ
う。なるほど、頑張ってください。はい。
ふみおくんもな。
いやいや、僕はまあね、ちょっとその気になってないんですけど。
ふみおくんはあれやんな、その筋肉をつけるっていうよりも、うん、どっちかというと体重を減らす方を頑張っとるな。
うん、体重を減ら、頑張るっていうかまあ、うん、なんかそうなってもだよね。まあこれ、僕の、あれかかってるお医者さんがね、結構うまいことを、うん、私を操縦してくれてるなと思うわけやけどね。
だから、まあ、ヌーさんが僕体重何キロあるとか知らないですけど、もしかしたら、まあ、筋肉つけるのも大事やけど、
う
ん、体重もちょっと見た方がいいかもしれないですね。
そうやね。まあ、ちょっとその、今日よりオーバーしてるんかもから、筋肉の体重が。
だから5キロとは言わないけど、3キロ多分変わるだけでも相当体軽くなりますからね。
お前がそれ一番実感してる
のかな。僕今5キロ減りましたね。
あ、そうですか。
例の人間ドックから数えて。
人間ドックでも死にそう言われて。
そうそうそう。死にそうとは言われてないですよ、ね。言われてね。肥満ですって言われたんですよ。
かなり断定されたらしいな。
そういうことです。だからあっこから見て5キロ痩せまして。
あ、まあ、ようやったわ。
まあ、そんなに軽くなったっていう感じはしないけど。
いや、
ま
あ、だいぶさ、人数は違うぞ。
お前、
う
んうん、やつれた。
何か、うん、やつれたというのか、なんかボタモチの上の中、ペンキ塗ったみたいな顔しとったけど、ちょっとそれが、中のね。
あんこが抜けて。
あんこが抜けて、中の、飯だけになったような感じしますよ、ね。
意味わからんわ。
うん、まあ、なんでもや
る。まあ、行きましょうか。
お前、ヌーさんのことやから、はい、ヌーさん
に。もう一つ話題にされていた。
え？
結論から先に言う。
ああ、これまた ね。
これもボストンゴラゴラですけどね。
僕もあれはちょっとショックやったわな。僕は一番最後に、もうこれで、もう最後の最後に結論持ってきとったもんね。まあまあ今もそういう調子は変わってませんけど、はい。
その結論から先に言うを聞いて、私は以前見た、とある韓国ドラマのことを思い出しました。
もう韓国ドラマ出てくるの、はい、面白いな、うん、
そのドラマは、20回連続の時代劇。
あ、韓国の時代劇。
そういうことです。
見たことないね、あれ。
うん、時代劇なのですが、
はいはいはい、
このドラマがまさに結論から先に言っていました。
あ、そう。やっぱ韓国ってアメリカっぽいんかな、うん、
かもしれないですね、うんうんうん。その第1回目の一番初めのシーン。
うん、
いわゆるプロローグというものだと思いますが、
はいはいはい
は
い、
そのまんまラストシーンだったのです。そのまんまですね。
そのまんまですか。
ね、なんかそのまんまなんとかっていう人いましたけどね。あれと元気かな。
あ、ほんまやね。ちょっと最近見ませんね、はい、
うん、
はいはい。
もちろんその時は、これがラストシーンになるとは分かっていません。
うん、そりゃそうやわ。この、まあ、監督の、まあ、なんか、うまいことを、こう、導きというのか、
そ
ん
な。そうそうそう。なるほど。宗教者みたいなこと言い出した。導きって。
いやいや、まあな。
クリスチャンもよう言いますよ、導きって、ね。
まあ、導かんといてな、俺、はい。はいはい。
そのシーンの内容とは、
うん、
主人公の男女が、
うん、
秘伝？悲しい恋と書いて。
もう秘伝と読むんやろね、これね。
秘伝で終わることを暗示したようなもので、
そう。
少し、気になりましたが、
はい、まあ、ちょっと気にはしてはったと。
そこから何か進展があるのだろうと思っていたので、
なん
そのシーンのことは忘れかけていました。
なるほど。これも演出のまあ上手さっていうか、ちょっと意表をついた演出やったね、日本人にとっては。
そうそうそう。
韓国ではこれが当たり前かもわからんけども、うん、よくわからない、まあ、わかりませんが、はい。
そして回を重ねるごとに、うん、この二人はどうなるのか、幸せになればいいなと思うようになり、
なるほど、
最終回が楽しみにしていました。
あ、だんだんと秘伝やったのが、
はい、
だんだん、
まあ、記憶も薄れてきて、
うん、絵本に向かってるとこれやったらまあ、ええなと思ってはったよね、
う
ん。
だからいよいよラストという時、プロローグのそのシーンがそのまま流れてきたので、それはないやろうと思ったのです。
ああなあ、ここらがその期待の持たし方っていうんか、そこはやっぱ国民性かもわからないね。
20回ですからね。1週間に1本でも、まあ、2ヶ月3ヶ月ですかね。
まあ、それぐらいかね、うん。
せめてもう少しだけ何か展開があってほしいと思ったのも虚しく、
なるほど。
女性の方が一人で渡し船に乗っている、まあこれ時代劇ですからね。渡し船に乗っているシーンが加えられていただけで、あっさり終了しました。まあだから要するにまあ男の方と別れたっていうことやと思いますけどね。
ちょっとこれはしかし、情けないっていうのが、情けが ないな。
私が勝手に、私が勝手に期待していたと言えばそうなのですが、気に入っていたドラマだけに、最後の終わり方は残念でした。
なるほど。
私はこのドラマに関しては、冒頭のプロローグはいらなかったです。
そうですね。す僕も、まあ、あの、見てませんけども、ヌーさんの方に賛成しますね。
だからよくあるのが、うん、そのまあ冒頭で結果を出すけど、うん、最後でさらにプラスするとかね。
まあそれが普通、ね、
それが普通
サービス用やで
金出して。もしかしたらこの、うん、あの時代劇の監督ちょっともう最後疲れたんかもしれないですね。
うん、
でそれをやるつもりがまあなんかいろいろやっぱり、ね、こうスポンサーとの関係とか、まあいろいろやっぱ男優さん女優さんいるじゃないですか。まあ撮影スタッフもあってね。
なるほど。
まあいろいろあって、うん、まあそのいい方に解釈するとね、監督を擁護すればそういうことなんかなっていう感じもしましたけど、まあそのあたりはねやっぱりこう。ね、スポンサーもいることやし、もう最初にもう取っといてもよかったな、最後はな。最後の、まあ、取ってたけど放送できんかったんかもしれないし。
まあ、それは分かるけど。
そのプラスの部分やで。
なあ、分かる分かる。
プラスの部分
な。なるほどな。
あ、僕がね、あの、まあ、この話とちょっと関係あるんですが、あの、メメントっていう映画がね、メメント。
何それ？
メメントっていう映画が、あのアメリカの映画で。
あったの？
まあ、僕は学生の頃やからもう十何年前の映画なんですけど、ありまして、多分ね、僕の、まあ、知ってるところやと、そのメメントぐらいから、
うん、
あの、こういう結構結論先みたいなやつが始まったんですよね。で、そのメメントっていう映画はどういう映画かっていうと、
うん、
あの、記憶ができない主人公。
一応流行ったな。記憶喪失とか。
いや、喪失じゃなくてね。
記憶できない。
あの、まあ、それは演出もあったんかもしれない。その、まあ、ちょっと結果は言わないですけど、あの、もう、やった今やったことを10秒後に忘れるっていう、うん、そういう主人公の話 でその主人公が、
はい、
そのまあ、自分がその記憶を忘れないためにって言って、はい、体にね全部メモするんですよ。10秒前にあったことをタトゥーでね。
ああ、なるほど。それはまた大変やね。
だから、まあ、ボルテやないんか。そう、ビジュアル的にもすごい、まあ、あの、こう、インパクトのある主人公なんですけど、まあ、
ちょっと現実離れした。
で、そのメメントっていう映画は最初にあったんですよ、結果が。
うん、ああ、なるほど。
で、なんで最初に結果を持ってきたかっていうと、そういう、まあ、10秒前のことを忘れるような主人公やから、まず結果を持ってきて、その結果に至るまでの工程を、
なるほど。
逆にこう見せるっていう。
なるほど。
まあ、新しい試みなんですよ。
なるほど。
この結果に至る原因はどこにあるんやっていうのを見せる映画で、だから、まあ、このドラマとはちょっと別なんですよ。このドラマは結果を先に見せて、で、時系列でこう、物を追っていくっていう。
で、最後は良くなる。
そう、メメントは、時系列じゃないんですよ。逆時系列っていうか。だかそれで僕ね、あ、すごい映画やなと思ったんですけど、まあ、そういえば、あの頃ぐらいから結果先に出すような映画出てきたなっていう。
なるほど。
ドラマちょっとわかんないですけど、メメントぐらいからなんかなっていうのがありまして、まあ、それでも日本映画はまだまだやっぱり、あの、結果最後ですけどね。
まあ、それはまあ、日本人の感性に合うんですよね。
そういうことですよね。
まあ、ね、いろいろと、まあ、グローバルとかなんか言うてますけども、どうでしょうね。僕もやっぱり、自分が日本人やから、このちょっと、韓国映画は、
これはちょっとな、あかんな。
金返せという、
ね。まあ、金払ってへんかもしれんけどね。
まあ、もちろん金払ってへんね。電気代払ってはるからね。
電気代。まあ、それ言い出したらさよな。払うと、払うとも大丈夫な。
まあまあ、これはまあね、韓国の方に言い分もあるやろから、あまり言えませんけど、
そうそう、
僕はなら、僕はヌーさんと同じ意見です。なんちゅうことやっ
まあ、20回見たからね、ヌーさんはね。
まあまあまあ、そうやな。
20回見とったらね、腹立つんやもん
ね。まあまあ、ね。
僕ら見てないですから。
口先だけで言うてるだけかもから
ね。金払わんと映画見るみたいなもんですよ。
まあ、そうですね。
悔しさは、金払った人の悔しさは分からないですからね。
なるほど、なるほど。まあ、それはそういうことやね。
そういえば、今年映画、ふみおくん見た？
僕は一回見てへんよ。
去年は？
去年も見てへんのちゃうか、何か覚えてへんの。まあ、あの、テレビとか、あの、取りだめたビデオでは見たよ。
ああ。
まあ、デス・ウザーラとか僕も好きな。まあ、そんなやつは見てるけど、映画館は行ってへんね。
俺も行ってへんわ、今年。
なんか、重曹かなんか、あるいはどっかにおもろい映画館があるいうこと聞いてへんけども、やっぱりちょっとなんとなしにこう、行くチャンスがないな。
値段がな。
そんなに高くない
や。いや、高いね。1800円ぐらいすんね、映画。
やっぱりそうか。
で、3D になったらもっと高なんねん。
ああ、そう。もうそれええわ、
うん。
まあ、130円のパン食うとんねやから、俺は。 関係ないけど
130のパンなんだ。
そうやん、まあ、
アンパン、
まあ、アンパンあれがいくつくらい食べられるかと思ったら A がいくし、
ちょっと待って、130円のアンパン何個買える？
10個買えるやろ。
いや、もっと買えるやろ。
まあまあ安うても10個やん、この話聞いて、うんうん、そんなもったいないできるかい、そんなもん。
3D 映画やったら20個ぐらい買える
かもしれない。まあそれは嫌やね。
3D はもうアンパンをね食べといてください、う
ん
う
ん、まあ、 あの映画作ってる人はすみません、いらんこと言ってます
ごめんなさい。それでは今年も、
はいはい、
今年も楽しい放送ありがとうございました。
いや、こっちの方こそもういろいろと力作力作というか、
ほんとね、ルーンさんはほんとおもろいお便り、ね、いや、ほんとすごい人ですよね、
う
ん、で
古典というのが強いね、
文楽のヌーですから。
やっぱりすごいですよね。
今年ちょっと古典少なかったんですよ、ヌーさん。
あ、そうやったかな。
僕の感覚ではね。なるほどね。去年がね、すごかったんですよ。
やっぱりちょっとまだ慣れてきはったもん
ね。すごかったんですよ、去年がね。
もう突っ込んではったよね。
もう月1回ぐらい行ってはったんちゃうかなっていうぐらいやったんですけど、
ね、ヌーさんで、ご主人さんがまた面白いというとしてですけど、よくできたから、
ね、まあ、いろいろね、あの僕らにも資料をくれたりと
か、そうですよ、
してる人ですよね、はい、まあ、来年もよろしくお願いしますと、
はい、ご夫婦で仲良く原曲行ってもらいたいと思います。ありがとうございました。
お次は、
はい、
あ、来ましたね、オフィス樋口さんですよ、は
い、この方も濃いですよね。
ほぼ解禁賞、
濃いです
か、ね、まあ、解禁賞って僕らないですけど、僕らのラジオに解禁賞、
あ、まあ、樋口さん、まあ、
つけるとするならば、まあ、樋口さんかなっていう。
そうですね、ようやってくれてはりますよね。
そろそろ2016年が終わりますね。
はい、そうですね、もうぼちぼちですわ。
12月の19日から1週間程度、
はい、
遠方の高校でのガイダンス授業や、
あ、そう、
予備校の授業があるため、
はい、
休みなしで動いています。
ご苦労さんです。
まさにシワス、
うん、やっぱり、ね、この人こそ本当に教師やからね、シワスですよ、はい、
遠方の高校に行った時に、
はい、
動画と写真を撮りました。
なるほど、無駄にして
や
らへんわ、
はいはい、無駄にしたいな、うん、移動も使うっていうね、
はいはい、そうですね、
編集ができ次第メールを送ります。
ありがとうございます、
まあ、これはいわゆる前置き
予告ですね、
はい
はい、
本題です。
本題、はい、
来ましたね、
はい、来ました。
11月5日に能勢電鉄の平野駅の、
はい、
車庫で、
平野、はい、
まあ、能勢電の本社のあるところですね。
平野車庫ですね。
そうです、
はい、
平野駅の車庫で、
はい、
能勢電秋のレールウェイフェスティバル2016が開催されました。
そうやったんですか、はいはい、
今年は阪急秋のレールウェイフェスティバルと近鉄鉄道祭りが同じ日で、
うん、はいはい、あ、バッティングしたんですね、うん、
阪急系列のイベントに行くことができないと諦めていましたが、
はいはいはい
はい、偶然、
はい、
11月5日が空いていたので能勢電鉄のイベントに行くことができました。
やっぱり阪急系列にもちょっとこれでね、
うん、
顔が立ったわけや、樋口さん
ね。そういうことですよね、
はい、
で、まあ、
は
い、いつものごとく、
はい、
動画と、
はい、
写真を送ってくれまして、
あ、嬉しいですね。
まず能勢電鉄、
はい、
平野駅から平野車庫までの動画ですというのがあって、まあ、これリスナーさんはちょっと見れないんですけど、これは樋口さんがこう歩きながらカメラを撮って、あの173号線か、国道の、
はいはい、
僕らも能勢電ウォークの時に歩いた、
はい、
今これ平野、交差点かな、
そうです
ね、の辺りですね。
ここで僕迷うてね、
はい、
中西大輔さんのこれ公演があって、
そう
行った時にちょっと横道入ってえらい迷ったことがあるんですけど、
そうそう、だからその国道を坂下って、
はいはい、
今からの平野車庫までずっと歩かれるという、
その途中映像ですね。
ずっとこうカメラを手持ちで、
イントロっていうか、
そういうことです、はい、動画撮られております。
いい
です
ね、はいはい、
そして車庫に到着しました、
はい、平野
車庫に入ってからイベント列車午後の部の整理券を受け取りました。
あ、そうですか。
やっぱりこういうとこはね、整理券、まあ、ののさんじゃないですけど、
はいはいはい、
ののさんの場合はファストパスをですね、スマホで受け取るっていうことをしましたが、まあ、もちろん多分この能勢電の場合はスマホでってことは多分、
まあまあそれは
まあ、実際にペーパー渡して、
はい、
で樋口さん受け取って、
はいはいはいはい、
でまたペーパーを渡して入るみたいな感じだと思いますね。
僕らでもできることないや
つですよね。も
うマジックバンドとか出てきたらどうしようかもしれないね、はい、
マジックバンド乗せてんねん、マジックバンド新しいな、
はい、
午後の部の発車時間まで車庫の中を撮影しました。
ご苦労さんです。
ということでこの写真がございますので、
はい、ありがとうございます。これまた皆さん見られないので、
はい、
すいません、ま
あ、5枚ほど
樋口さんのホームページ行ってください。
これがね、なんでこの写真を送ってくれたのかっていうのはちょっとよくわからないです
が、
川沿いのフェンス、
そうですね、
でフェンスの上で錆び取るんですよ。
あ、本当ですね。
なぜこの写真を送ってくれたんか、
ちょ、謎です
ね。謎ですね、これ。まあ、おそらくその平野車庫の横の川やと思うんですけど、
あ、まあ、あ、確かにありました。
なぜこの写真なんかなっていうのがちょっとありまして、
まあなんかあるんでしょう、ご本人さんはね。
あ、でこれも同じ、まあ、川の写真、
マンション
をちょっと違うアングルから
布団干してますね、
はい、まあ、この辺りをちょっと僕らに言いたかったんかな。
あ、まあ、こういうエリアやぞということかも分かりませんね。1戸建ての家が多いですね。あ、 出てきました、通販でも、はい、今度。
伊勢中央行きのワンマン電車。
はい、なんか、もともとなんか阪急電車で使ってたような車両のように思えますね。
1756。
って書いてますね。どっかで乗ったことがない。
あ、乗せ電のマークも。
ああ、いいですね。
ついております。
乗せ電といえば、まあ、林さんはじめね。
林さん元気かな。
仙人さんがあったんですよね、林さんの。
ね、はい、林さん、最近ちょっと連絡してませんけど。
本当です。いっぺんまで連絡せ
な
きゃいけません
ね。はい、なりきり車掌体験。って書いてますね。
ヒロシさん、コロコロこういうなりきりにやってありますよね、時々。この前も車掌いっぺん体験してあって。
そうそう、はい、映像を見せていただきましたけど、あ、でこれ実際に走ってる電車ですね、営業列車、いいですね、列車かな、これは。
あでしょう、ね、
川西能勢口行きの、
うん、あの普通列車が乗ってありますね。
あ、なるほど。
新人の運転手さんが乗ってありますね。
あ、確かにあの運転席若い方乗ってますね、うんうん、もうそう
気持ちのいい方ですね。あ、そうかそうか、へえ、踏切があります。
はい、じゃあちょっとそろそろ戻りましょう、
ちょっとマロンカラーのね、うん、阪急のどっちか言ったらちょっと使った電車のような気もしましたね。そう
そ
う、はい、
午後の部の発車時間が来たので、はい、集合場所に移動、はい、集合場所からホームに入るときと発車前の吉川八幡神社かな、うん、八幡神社かな、
やったかな、はいはい、八幡が分からね、はい、
の宮司さんによるお祓いがありました。
おー、宮司さんも来た、
そんなあるんですね。あ、なるほどね。発車前のお祓いは、
うん、
意外で驚きました。
あんまりないということですよね、発車前にお祓いということはね、
その動画もあるので見てくださいと、
アクセスしてくれということ
で、はい、じゃあこの、午後の部発車前という、
はいはい、
なんか階段を上るね、
はい、ホームに出ました、
はい、あ、これ平野駅やん、
うん、
ちゃうんかな、あ、違うか、なんか蛍ヶ池みたいな感じもしますけど、違いません、能勢電なんで平野駅でしょうね、おそらく。
うん、
今あのホームを移動してます。
はいはい、
ほうほうほう、あ、これ電車乗りましたね。
もう乗ってしまいましたね。はい、グイさんどうしたよ、
はい、イベント列車ってやつですか。あ、ちょっと別の動画もあるんでこっちを見てみましょうか。
はいはい
はい、なんだろうこれ、
誰かが荷物持って上がってきました。はい、はい、
あ、 YouTube の動画にちょっと今読み込んでますね。
はい、
何を持ってはるんやろこれ。
これ大きな荷物ですね。
はい、電車が出発しました。
はい。
宮司さんどこにいるんやろ。
ちょっと見えません。
すみません、ちょっと分かんないんで、樋口さんもうこれやめときます。はい。リスナーさんも何してんねんって話ですからね。
まあそうですよね。
イベント列車は、
はい、
平野駅から西勢中央駅までを往復して、
はい、
帰りに洗車体験があります。
なるほど。
これ必ずありますね。
おもろいですね。洗車っていうのは、ね。やっぱりみんな喜ぶんでしょうね、中入っているとね。
これ僕よく車乗るときにするんですよ。近所のガソリンスタンドで。
あ、なるほど。
まあ、確かに面白いですね。
中入ってもんの
かな、うん、入ってますね。あれね、
ちょっと
気づけ、いや、まあ、それもたまにありますけど、うんうんうん、あれ気づけんとあかんのが、うん、あの、扉開けたら絶対ダメですからね。
そりゃそうでしょう、
ね。いや、けどね、なんかね、癖でね、無意識に開けてまうときとか、扉じゃなくて、例えば窓とかね。
あ、なるほど。
気をつけてください。はいはい、まあ一応エンジン切ってるんでね。
なるほど。
あの、エンジンは、車は動かないですけど、その窓とかがたまにね。
あ、そうです
か。まあまあ、この電車は大丈夫ですけど、
ね。まあまあ、普通はね。
はい、はい、うん、帰りは普通、普段入ることができない、駅内、構内の踏切を通って会場に戻りました。
あ、そうですか。いろいろあんやね。
はい。そして車庫に戻ってから、何枚か写真を撮りましたということで、まあ、これ先ほどのあの車庫を横断する男性、まあこの辺りを多分通ったんでしょうね。車庫の中の踏切ですよね。
めったに取れるとこや
ね。そういうことですよね。
まあ、まあ通ってなんぼいう感じはしますけども、まあこれやっぱりファンの人にとってはやっぱり行ったことないとこ通れるという、
そうそうそう、
まあ独特の快感があるんでしょ
う。そういうことですよね。
はい、
これ洗車の、
ああそうですね、ブラシが縦になって、
はい、
これぐるぐる回りながら洗っていくっていう、
そうです、まあサンドイッチ式というかね。これはモヘロンちゃいます、モヘロンでした、モヘロンさんの作ったなんか亀とウサギのキャラクター。
あー、これウサギさんですね、今出てんのはね、は
い、これノセデンのキャラですよ。
あ、そうやったんですか。
これフミオ君見てください、この亀。
おー、まあ樋口さんもこれやってありますもんね、
釣り革
の手に釣り革が握られておりまして、
これオークションとかあったんかな、もしかして。
あー、これすごいです。樋口さんはこれあのアイドルの人の女の子の前で振り張るんでしょ、いつも見る
とき
に。
そうそうそう、あと受話器とかね、電話のね。
あ、まあ、有名な人のやろな。なるほど。
あ、赤ちゃん、子供も来てますね。
あ、ほんと可愛いね。
てっちゃんの、てっちゃん卵みたいなやつ、はい、まあ。
これからなるでしょう、はい、この人
は
ね、
これからね。この子も釣り革を持つんかなと。
ああね、
はい。
まあ、みんなが釣り革持ち出したら大変ですね。世の中みんな釣り革持って振り回しちゃったりしてね。
うん、釣り革って皆さんあれですよ、電車の釣り革やけど電車についてない釣り革ですからね、それを電車から外して持つんですよ、ね、
それを売ってるんですよ、結構高い値段で、それやっぱりそれを好きな人はお買いになって家でまあ楽しんだりね、アイドルの前で振り回し回したりするという、
振り回せ危ないな、
危ないけどまあね、やっぱりやらはんでしょうね、もう有名やと思います、
買えません、はい、今回のイベントで買ったものは、はい、やっぱり買わはったんですね、
なんかはね、
1500系の写真パネルと旗、旗って新しいですね、
今までなかったですね、
なかったなかった、
やっぱ青と赤の旗かな、うん、なんやろうね、はい、
もしくはあのあれかな、ホームでこう振る、
うん、
だからそれかそっちか、うんうんうん、リスナーへのギャラが適正に支払われていたならば、
はいはいはい、
もっと多く物が買えたかもしれません、
はい、
2017年にはギャラ未払い問題を解決しましょう、
なるほど、まあ、これ重い課題ですよね、まあ、頑張りましょう、はい、
ね、本当ね、は
い、まあ多分無理やと思いますが
いや分からんで、ね、俺この帽子かぶっとるからな、
うん、まあまあそんなもん何の影響もないです、ね、何がトランプ
トランプ、
はいはい、
今週の放送楽しみにしてます、
ありがとうございます、しぐさんいつもありがとうございます、ほんまにいつも ユニークな助言とおもろい映像をいただいております、ありがとうございます、
この方もほぼ解禁賞、
あ、そうですね、
かっちゃんこと高橋克彦さん、
あ、ありがとうございます、
ね、ありがたいですわ、
まあ、また今年は非常に飛躍の年でしたもんね、
いや本当ね、ヨーロッパ 初ヨーロッパというか、い
やそれ も、ね、もうおめでたいけど、まあ、住居中か舞台がね、
河内長野、あ、じゃあ河内長野ちゃう、あれはちゃうわ、河内長野ちゃう、ごめん、富田
林、富
田林、俺いつも間違えてごめんなさいね、
まあ、本当すみません、
はい、あのやっぱりね、あの河内の人にとったらちゃうんで、
それはもう大きい違いです
よね、熊取の人は泉佐野と一緒にされるのが 大嫌いらしいですから
ね、
ごめんなさい、河内長野の方も、はい、富田林の方もすみませんでした、
はい、
富田林です、
富田林の方でしたね、はいはい、
読めないですよね、富田林とかね、
あ、読んでしまいますから、それもいきませんね、ちゃんとしっかり読まなきません、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です、
おお、はいはい、
もう僕もこのセリフも何回言ったか、
もう覚えるべきですね、
空で言えます
ね、はい、言えますか、はい、はい、
さあ、あっという間に年末、いろんなことがあった2016年もあと3日、
はい、あ、そうやね、本当やね、
うん、
今、あ、そう、29やね、はい、わかりました、
4日後には2017年になります、
はい、
皆さんにとってどんな1年だったでしょうか、
まあね、
どうでしたか文雄くん、
いや、まあ、どんな言うてもただなんかほんまガタガタしたバタバタしたっていう記憶しか残ってませんね、
俺もあんま記憶ないな、いや何したんやろ、
まあ一生懸命働いとったけども、
というかね、まあ、僕からするとね、やっぱ一番の成果はね、風邪ひかんかったことですね、
あ、
ほぼ風邪ひかんかった、
そうやったかな、
うん、まあ、引いてたかもしれないですけどね、過去の放送、
まあ、思ってるだけでしょう、
うん、
まあひかんような気に入ったというか、
まあ、少なくとも今風邪ひいてないですから、
まあそれはそうです
ね、これはかなり大きい成果ですね、
うん、まあ、これものすごく損やもんね、これ引いたら
風は損ですね、いうこと、まあまああるかもしれないですけどね、なんか見えてくるかもしれない、だから健康が大事っていうのが分かるっていうね、
まあ、そうそう
ですね、風を引かんとね、
まあ、特にお前どう見て保育所行ってる幼児がある家はね、
そうそうそう、
なかなか風からあるいはまあ妙な病気から逃れない
です、保育園の先生はこれからインフルエンザらしいんで、
あ、それともう一つ、はい、なんだか O1 号ならでもないなかったけ
ど、ノロか
ノロがきついわね、
そう
お互いに気をつけましょう、はい、
いつもいつもこの時期にはあれこれあれやこれもやりたかったけどできなかったということが多々出てきて、
うん、そうです
反省すべきことが目につきます、
もう反省中はもう反省だらけ、俺なんか、
あ、そうですか、
反省で肩こっとんですよ、
ああ、はい、ね、
うん、
反省しない、
いやしてるから
反省捨てよ、過去は捨てよ、反省も捨てよ、
うん、過去はまあね、はい、断捨離はあきません、
それでも新たな年を迎えるにあたってまるで生まれ変わったかのごとく、
うん、
心も体もリフレッシュして前に向かっていこうという気持ちになれるものです。
どうですか、
あ、ええこと言いますね、高重さん、うん、
ちょっと、
まあ、ちょ、組よく今ね、苦虫を噛みつぶした顔しましたね、
いやいや、まあ、高重さん僕好きやけどね、
うん、
このなかなか教訓には従いにくいところがあって、あ、はい、まあ、断捨離げしやりね、
そうそうそう、
うん、まあ、
苦虫でちょっと思い出したんですけど、
はいはいはい、
うちの僕の自宅のマンションのね、壁にね、まだカメムシがひっついてるんですよ。
ああ、そうですか、でまだってそれずっとひっついてるでしょ、
いや、でこいつ元気やなと思って見たら死んでました、うん、死んでました。
あんなもう冬眠する前に、
そうそう、
死んだんですか。
もう遅れてね。
かわいそうなこと
してました、ね。緑色のカメムシ。
ああ、それは。
死んでました。
あら、まあまあ。
なんかある次気づいたらね、片足だけでこうぶら下がってるんですよ。
あ、なるほど。
で、見たら死んでました。
ああ、そうやったか。うん、まあまあ、しゃあないね。まあ、老衰でしょう、多分。
そういうことです。
はい。
キリスト教の国では、
はい、
クリスマスがメイン。
はいはい。
あ、そうや。クリスマスあったね。忘れとった。
うん。
他の国々では、
うん、
中国を除いて、うん、
はい、
これだけ新年を盛大に祝うということはあまりないかもしれません。
あ、なるほどね。うん、あ、日本のこと言ってはるんですか？いや、
いや、多分 うん、あ、そういうことか。
一般論かな。
うん。まあちょっと読んでみましょうか。
はいはい、そうです、
ね。正月のイメージも昔から比べると随分変わりました。
はい、そうですね。
あ、ということはまあ日本のことなんかな。
かもわかりません
、ね。はい。コンビニも休みなく空いてるし、スーパーなども元旦のみ休んで2日からオープンします。
はい、はい、はい。これがもう大きな、振り返った一つの大きな原因でしょうね。うん、店が空いてるっていうことはね。
そうですね。買いだめっちゅうのはあんまなくなったしね。そもそもおせち料理の必要がなくなったっちゅうね。
まあ必要はあるんかもしれませんけども、ちょっと昔と違うわな。はい、
正月の静けさというものが感じられないのが今時のお正月ですと。
はい、了解しました。
さて選手のことですか。
はいはい。
鼠径ヘルニアで手術入院していた父は23日お昼前に退院しました。
よかったですね。おめでとうございます。
ご心配いただいた皆さんありがとうございます。
はいはい。
25日のクリスマスにはNHK おはよう日本のテレビ取材を受けました。
そうですか。
ありましたね。そんな話
が言うてありましたね。一、はい、本型一本番
組ちょっと秘密ですけどみたいな話だったんですけど。
あ、そうかそうか。
もう、まあ、もう、まあ、言うてありますね。もういいでしょうね、はいはい。うん、1月13日来年ですね、
はい、
の午前6時半過ぎにある街角情報室に出演します。
うん、よかったですね。
皆さん覚えててくださいね。
うんうん、
1月13日は金曜日でございます。
はい、
1月13日金曜日の午前6時半。
ちょっと早起き
した。午前ですよ皆さん。午後じゃないですからね。
は
い、
気付けましょう。
街角情報室に出演されるということです。
はい、
富田林までわざわざ来ていただいて、
うん、はい、あ、NHK の方にね、はいは
い、私の今いる富田林のピンポン地球巣、あ、これピンポンテラスと読むらしいですね。
あ、そうですか。難しいですね。
そうか、地球を、あーって、テラスってね。ごめんなさい、僕ピンポン地球巣やと思ってました。
あ、いやいや、それはまあ知らないと思いますよ。
はい、まあ、うん、あの高橋さん丁寧に読み仮名振ってくれてます。
うん、これやっぱりテラスとはちょっと難しいと思う。普通の読み方やったら、ね、
そうですね。ピンポンテラスと読みます、
はい、あ、はいはい、
に番組ディレクターとカメラクルーが来られました。
あ、そうやったですか。
やっぱ、はい、放送局すごいですからね。本当にね、
ご苦労でした。はい、うん、
ピースな世界5大陸4万キロランニングの旅も一部紹介していただいていますが、
はい、
メインは一本バゲタ。
まあそっちやったんですね、うん、今回はね、はい、
一本バゲタを履いて歩く場面やトレーニングしている場面も出てきます。
はい、
ぜひご覧くださいと。
ああ、これ楽しみです
ね。ということで来年1月13日です。
はいはい。
1月13日金曜日の午前6時半。
朝です皆さん。
はい。街角情報室。
はい。
NHK ですね。
はいはい。
ご興味見てください。
公共放送ですね。はい。わ、はい、かりました。
あ、まず、まあ、いらん話しようと思ってやめてます。
はいはい、どう
も。いやいや、あの最近ね、
うん、
年末になって、
はい、
あの招かれざる客が来てるんです
よ。はいはいはい。どこへ
？NHK。
ああ、そう、お前何もないやん。
ないんですけど、
うん、
うるさいんですよ。
あ、まあまあそうやね。
コンドでほしいですね。カメムシと NHK はコンドでほしいです。
なるほどなるほど。カメムシと一緒にしました。まあ、あの、そんなもんかもわかりません。僕はまあ、愛聴しております。
はい、ちょっと金払っとるもんな。
ちゃんと払ってるよ。
はい、
ちょっとどころか、もうすごいよ。あの、BS まで払わされてる。はっきり言って、このアパート、これに住んでる以上は、地上放送だけではすまんみたいですね。
勝手にあんなやりやがってね。
うん、まあまあ、そういう
ことですね。まあ、あ、ごめんなさい、今の消しといてください。
いやいや、あの、本当にそう思ってる人も多いと思いますので、うん、はい、いい番組作っていただきたいですね、その分だけね。
まあ、ええ番組作ってますよね。
あ、そうですよ。
比較的ね。
まあ、逆に、まあ、
あっこしか見るとこないっていう人もいますしね。
民放の方に悪いんですけども、なんか民放もアホ番組ばっかり。
まあ、ラジオもひどいですね。
どうしよう。あ、そうですか。
民放のラジオは、まあ僕じゃないってある方が言ってたんですけど。
あ、そう。
これはもうひどいと。
あ、そう。これちょっと聞いてないのでね。
久美子来年出るやんか。
うん、まあまあ、僕はね、そんなひどい番組はないと思いますけども。2
日やったっけ？
はい、そうですね。
1月2日な。
はい。
頑張ってな。
5日の昼過ぎ。お前もよかったら、来てください。一緒に行きましょう。はい。
1月2日ですね。
まあ、うんうん。あの、まあ、あの、ディレクターさんひょっとしたら、てっぺんも行くかもしれんとは言うときました。
あります。MBS。
そうですね。
117、
はい、あの、まあ、それは、この番組でこんな出演やったってことがまたね、言えたらいいな、
ね。あ、そうですね。
はい。まあ、僕の動きですので、よ、うん、ければどうぞ、はい。時間があったら来てください。
はい。
はい、
皆さんおかれましても楽しい正月となりますように。
はい。
年末年始の私は、旅の資金や生活費を稼ぐために、
はい、
南港あたりの倉庫でピッキングのアルバイトをします。
なるほど。
これまた体力仕事を
ね。まあね、あの、気をつけてやってくださいね。
はい、働かざる者を食うべかざるとは言いますが、
はい、
働かなければ食っていけないのもまた現実です。
そうですね。それはもうその通りでございますね。
うん、皆さんもどうか良いお年をお迎えください。
はい。
ということで、
ありがとうございます。
富田林から、高重さんでございました。
はい、よろしいですか、ちょっと割り込みますが、
どうぞ。
これは新聞の記事そのままで、朝日新聞さんには悪いんですけどもですね、僕も
一般、まあ、金払ってますからね。
まあまあ、もちろんちゃんと、
高いんだね、新聞もね。
まあそうですね、
結構ええ値段しますよね。
まあ、NHK さんよりはマシだと思いますが、 はい、そんなんで、このね、朝日新聞さんの2016年の12月7日の水曜日の夕刊の8ページの記事やったんですけども、
はい、
この方はもう僕もよく知ってる人で、ちょっとまあ、ご両人に似てる言うたら両方に悪いんかも分かりませんが、
はい、
今の、高重さんとですね、はい、やや似た活動してある人なんですよね。何してあるんですか？リアカーマンの方なんですけども、
リアカー。
はい、リアカーを引いて、世界中を歩いてある。
はい、
高重さんは三輪のバギーを押して歩いてある。
押すのと引くの。
うん、まあ、リアカーマンさんの方が歴史は古いんですけども、リアカーを引いて、まあ、世界各地を歩いてきた永瀬、さんですよね、
うん。
大阪に住んでありますが、写真絵本が刊行されたと記事なんです。まだこれ、僕見てないんですけどね、
はい、
リアカーマンって知ってるかいというね、
はい、
これ、少年写真新聞社というところが出してると、朝井さんの記事には載っておりますが、いっぺんまた図書館で拝見したいもんやと思っております。
写真絵本って何すかね。
リアカーマンって知ってるかいということで、はい、最初のリアカーの旅となった1975年の日本縦断からの足跡がたどれると、
うん、
で本には昨年7月の末にデスバレーの旅までは記されているけれども、
はい、
永瀬さんは今年の8月にも海外へ冒険に出かけたと、行き先はインドネシアのロンボク島やったと書いてますね。
すごいですね。今まだやってあるんですか？
え、
まだやってはるんですか？
もちろん元気ですよ、この人、
ね。1975年にね、初めてってことは、はい、今相当なお年ですよね。
まあそうですね、はい。で、まあ今年の8月にロンボクへ行ってきたということで、
すごいな。
これはまあリアカーじゃなしに、
あ、そうか、
小さな荷車を現地で調達してですね、218キロロンボク島を6日で歩いたということですね。
基本的にやっぱりそのリアカー的なやつをやってはるんですね。
もちろんそうです、
ね。荷車っていう
もちろんそうですよね。まあ、しかもこの人は押すんじゃない、引っ張る方で。荷車を例えば、まあ、引っ張りながら歩かはったんでしょうね。
いや、すごい方ですね。
で、またここから先がちょっと面白いことが書いてます。
はい、
まあ、新聞そのまま読んでまして悪いんですが、
はい、
実はインドネシアは怖い場所だったと。25年前、リュックサックを背負って、
はい、
ジャワ島徒歩旅行横断に挑んだが、
はい、
男2人にナイフで脅されて金を取られ、
うん、
旅を断念したと。
あ、
そして今回、
はあ、
若い男がバイクで追いかけてきよったと。荷車引いてる永瀬さんを受けてきたということで、
ひどいやっちゃう
ん、まあね、なんやと思ったら、
は
あ、ポリ袋をですね、
は
あ、ボンと渡したらしいですね、
はあ、
でそれ渡されたポリ袋の中に財布があったと、
は
あ、店先で忘れていったと、
は
あ、今度は取るんじゃなしに永瀬さんが店先で忘れた財布をわざわざポリ袋に入れて投げ渡してくれたということ、思いがけず優しさに触れることができた。
やっぱりその二十何年で変わったわけですね。
まあそうですよね。まあこの人のあれ、おっちゃんが前は取ったんかもしれませんが、なことはないか。
それはないやろ。
まあ
中身が入ってなかったらな、
うんうん、不思議な体験をしたと。重い荷物を引いて坂を死ぬような思いで上がっていたら、亡き両親の声が聞こえてきたと、大変だなと、焦らずちょっとずつ行けばいいからという、それに励まされて峠を超えられたというと、還暦を迎えてもなおリアカーマンは特別な時間を積み重ねているというような、これね、スポーツ部長の方の金重さんという方かな、はい、この方がまあ、きれいにまとめて、こう新聞に載せていただきましたんで、私は丸いただきをしました。すみません、料金を払っているとはいえでもあまりしたらいいことではないんでしょうけど、お許しいただきたいと思います。
今のリアカー写真絵本で一応検索したら出てきましたね、
はい、
あ、これか、あの少年写真新聞社っていう本
がそうなんですよね、
ございまして、
はい、
まあ、そこにそのリアカーマンの紹介がしてますね。
ああ、なるほどね、うん、このリアカーマンの永瀬さんですけど、僕一遍京都でね、一緒に写真展やったことがあるんですよね、はい、あの寺町かなんか
の三条のとこやった
な、三条のとこやったですね、
まあ、結構最近やんな、
そんなに古いもんではないんですけど ね
僕も行きましたよ、それ
来てくれましたね、よっちゃんも来てくれたり、
うん、
聴取者の方もたくさん来てくれはったことがあって、まあ、それからしばらくはちょっとお会いしてないんですけども、還暦を迎えても、まあ、頑張ってはるということ で、
うで、ね、
こういうようにね、押したり引いたりしながら世界中歩かはる人って言います。
すごいですよね、
まあ、本当に、まあ、尊敬を取り越して本当どう言うたらいいのかびっくりする方ですよね。
池
というかね、
さっきの小屋さんは池言って
ました。なるほど、
まさにこれ池ですよね。
そういう方でが、まあ、
はい、
当番組の関係者に2人いてはることは嬉しいことですよね。まあ自転車になるともっとたくさんいてありますけどね、中西大ちゃんがねどんどん出てきますけども、
そうです、ね、は
い、大ちゃんも最近モテません、いっぱいお会いしたいと思います。
そうですね、
来年はいっぺん大ちゃんのお話もね、この番組で取り上げたいですね。よろしくお願いします。
あと、あの以前 僕が僕らもお世話になりまして、チベット、ネパール、
うん、
川口英会の足跡たどってはる、
ドルポ。
そう、ドルポの稲葉香織さんから。うんメール来てまして
稲葉さんもね筆まめな方でようくれはるんですよ嬉しいですよ僕も出さったあかんとこで出してないとこ
京都の宇治 の、はい、あの満腹寺で講演会されたんですけど、まあ、その時の俺のメール来てますんで
お前、まあ、言ってくれてね、はいまあ、いろいろ話があったけども稲葉さんが一番光ってたという
そういうことです
よね他の人が悪いんですけども、はいはい、
あとはどうでしょうかね文雄 あとね僕ね松井さんから
あ松井さんね、
はい、記事をもう新聞最近なんか毎日新聞読んではるみたいで、
あそうみたい
ですね、毎日新聞の記事をですね、あまあいろいろいただいたんですけど、まあその中でですね、
綺麗に切り取ってくれはりましたね。
はい、抜粋しまして、まあいろいろ面白い記事があった中で、ちょっとこうピックアップしたんですけど、
皆さんに聞いてもらいましょう
よ。一つ面白かったのがね、はい、北大阪急行値上げ申請、
そうなんですよ、
っていうのが、ございまして、はい、まあこれどういうことかと言いますと、はいはい、北大阪急行電鉄は平均 11.6% の運賃値上げを近畿運輸局に申請したと書いてまして、これどういうことかというと、
はい、
初乗り運賃を90円から100円、
はい、
そして千里中央江坂間を120円から140円にするなどの内容で、
はいはいはい、
来年の4月からの改定を目指すと書いておりまして、
はいそうですね
まあ、これなんでこんだけ値上げするかっていう理由がこの毎日新聞に書いておりまして、新型車両や、はいまあ、これ多分ポールスター2のことだと思いますけど、はい、新型車両や可動式ホーム柵の導入、これ今度千里中央がついにつくらしいですね、はいはいはい、千里中央から順次つくらしいんですけ ど、まあ、江坂はつかないらしいですね。
あれはまあ大阪市交通局とのも、はい、いろいろあるんですよ ね、はい、
それと老朽化した各駅の改修工事などを進めることが主な理由というと、まあ、書いております。
そうですか、はい、まあそれは確かにそういうことで、まあ、上げはって、しかも上げてもまだ日本で一番安いはずなり運賃やということなんですけども、
はい、
まあ、この辺の地元の人に言わすと、やっぱり延伸っていうんですか、
箕面までね、
箕面まで延伸するあれに無理があるんちゃうかと、
は
い、で箕面延伸の時の説明会が何回かあって、僕もそのうちに1回出たことがあって、まあ地元の人がいろいろ北急の候補の方にちょっと食ってかかってはったんですけども、うん、あまあ延伸はまあそれは別にいいことやけども、それで初乗りを上げるんちゃうかと、
上がってますよ、
うん、だからその時はまあ
これ延伸のことは書いてないな、ね、
それはやっぱり北急側の発表やから、まあ新聞記者ももうちょっとそう突っ込むべきやったんですよね。まあこちらの人に言わすと、延伸がやっぱ大きな負担になるんちゃうかというような、うん、ことがあって、なぜあれをやったかというようなこともいろいろ問題になってるという、まあ私一回その出た時も、
うん、
その問題かなり紛糾したんですよ。あれ初乗りは元にしとけよということがね。ただも北九の人は断言はしはらんかったんですけど、黙ってやりましたんで、
あしません、
うん、まあそういう結果になったよなということを、まあ僕その会議に出たものの責任として、北九にはちょっと嫌がられるかも分かりませんけど、一言言いとかなあかんなと思って今発言させていただきました。まあ本当にね、日本一という誇りこの辺の人が持っておりますので、ですね、できたらやってほしくなかったというのが私の気持ちです。
あとね、
はい、
まあ、これ歴史の鍵穴という、 こういうコラムがありまして、
松井さんの今の切り抜きを今ちょっと
毎日新聞です。
はい、
毎日新聞です。はい、酒に弱い人の遺伝子は中国南部から伝来したのか、まあ、こういうの記事がね、
僕のことを、
はい、そういうことで
書いてくれ、切ってくれはった
んですよね。結構面白かった、まだ文雄君読んどいてください、ま
あ、松井さん先強いからね、
はいはい、であとね、まあ、これ今のちょっとリアカーマンとか高重さんと関係ないこともないんですけど、はい、三浦雄一郎さんっていうか、冒険家でプロスキーヤーの方がいまして、
老齢の方ですよね。
それで、はい、まあ、エベレスト登った時の話とか書いてるんですが、面白かったのがね、この人のトレーニング方法でほんまにこれやったんかなっていうのがありまして、足首に重りをずっとつけて、
有名な話ですよ。
さらに背中に10キロ以上の重りをつけて、うんうんうん、自宅から会社まで往復したとかいうのがあったんですけど、
うんうん、
まあ、これほんまにやっとったらすごいなっていう、
うん、
ちょっとまあ眉唾もんもあるんですが、うん、まあほんまかなと、どっちかなっていう。
まあ僕の立場としては見てへんもんは僕は眉唾と思うんですけど、
まあただね、やっぱり
見たことなら信用しますけどね。
まあ実際ね、まあ、まあ、いろいろされてるんでほんまかなっていう、
うん、まあまああんだけの人やからね、はい、ただの人やないと思いますよね。
まあ、そんな記事もいただきました。
なるほど、まあ
やっぱり新聞っておもろいな。
あ、それはもう、
まあ、僕金払ってないんでね、こういう松井く
ん
とか、あとそこら辺で拾ってきた新聞でいろいろ情報を得てますけど、
松井さんちゃんと金払ってますよ。
多分ね、
やってはります。
なかなかやっぱり新聞記者の方頑張ってるなという、
いやそれはものすごいですよね、
いたしました、
はい、
あとね、こんな本いただきました。
これ松井さんから？
いやこれはまだ別の方
なんですけど。何の本だ
よ。YouTube で食べていく。
ああなんとな。
ジェット大輔というね。
そういう方書いてあるんです
か。相葉大輔さんという方なんですけど。相葉ね、相葉。相葉じゃなくて相葉ね。
相葉さんの方ですか。
はい、相葉大輔さんという方がまあ書いてる本をいただきました。まあこれまたちょっと読んでいこうかなと。
そうですね。
はい、思ってます。
はい。まあいろいろありました。
はい。以上かな。
そんなもんですね。
はい。
はい、今日はまあそういうところでシャンシャンと締めに行きましょう。
はい、はい、JOBBB467、はい、2016年最終になりましたが、皆様最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。はい、まあ来年もおもろいことやっていきます
ので。まあそうですね。
来年ちょっとね、まあ僕らもいろいろ考えてますんで、
うん、
大躍進の年かなって、まあ毎年言うてますけど、来年はかなり躍進するんちゃうかなという気がしてます。
うんまあ、徐々にこう基礎体力みたいもんが。
そう
10年弱やってますと、ついてきたことは
実質ですね。まあ、僕ら背中に何も背負ってませんけどね、足に何もつけてませんけど、まあ、それなりにやっぱりこんだけやってきたんで、まあ、来年はちょっと新しいことをまた
始めますんで、まあ、飛躍すべき時期かもしれませんね。
はい、皆様ご期待ください。
皆さんからまたご助言とか、
そう、
これしたらどうやとか、こういうやり方があるとか。
ギャラ上げれたら一番いいんですけどね。
まあ、それはもうね、
それがね、
まあ、それが我々自身もスポンサーなしでやってますので、まあ、
頑張りましょう、
しんどいとこですよね。
まあ、やっぱ想像するとできるっていう。
まあそうですよ。
頑張りましょう。
まあ夢っていうか、はい、いい意味での積極的な夢はしょっちゅう持っておきましょう。
はい。
はい、
というわけで JOBBB467 は私バンバ鉄砲と、
はい、そうですね。
ちょっと声をうるさ
い。どうぞ。い
や JOBBB467 は私バンバ鉄砲と、
はい、バンバ文雄。
そしてお料理コーナーはよっちゃん。
頑張りました。
はい、国際運転免許証取得の妻のつぐみ。
うん、
そして門真の運転試験場の皆さん。
はい、
小屋さんの皆さん。
はい、
そして、ののさんです。
はい、
ののさん、今週はボストンじゃなくてフロリダ支局からの放送でございました。アメリカの皆様。
はいはい、
そしてリスナーの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来年ですね、
うん、
来年2017年の、何月なの ?1 月の、
うん、
何日なんやろ更新日ちょっと待ってくださいもうね、うん、カレンダー今ないんで1月の、
うん
6日かな5日やな、
うん、ああそうああ
1月の5日木曜日、
はい、
深夜1時更新の JOBBB400、はい68ですね、
はい、
まで皆様の風邪をひかずに、
はい、
良い年末そして良い新年を迎えてください。ほいじゃあさよなら。
はい、バイバイです。
バイバイです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。